野呂さんのボストン通信23。
イエーイ。はい、行きましょう。
というわけで、はい、始まりました。もう23回目になります。アメリカボストン支局野呂さん、そして千里中央大阪本局をスカイプでつなぐインターネット中継でございます。
はい。
アメリカボストン野呂さん、元気ですか？
これ音聞こえますかね？ボーっていう音。聞こえないですか？
全く聞こえないですね。
というのもですね、はい、ヒーターが治りました。
おめでとうございます。
よかったよかった。
今ちょっとマイクの感度を最大に上げましたが、全く聞こえませんでした。
私の隣の、もうほんと1メートル先ぐらいに、はい、部屋のヒーターがですね、前までずっと壊れてたんですけども、
よかった。
ついに丸ごと取っ替えてですね、中身を。
よかったですわ。ついに修理
の。なんとか、冬越せそうですね、これで。
修理の方も来てくれて、ちゃんとやってくれたんですね。
そうですね、収入の方来て、はい、ね、ちょっとなんか、丸々これ壊れてるからということで、だいぶその部品が来るの待ってたんですけども、
そうですか、
はい、
野呂さん、やっぱりちょっと話は別に横筋へ行くわけじゃないんですが、そういうその収入の方にもやっぱりチップとかそんなあげるんですか？
あ、いや、それはないですね。これ結局この、はい、私の家、まあ、住んでる家には間違いないんですけども、基本的にはその、オーナーさんというか、もともとの持ち主の持ち家の方がこう交換されるんで。
ああ、そうか。なるほど。この辺はもう、
私はただいるっていうだけなので、特にチップとかは渡してないですね。
そうですか。
はい、ただまあ、入ってもらうときに、ちょっと靴だけ脱いでくれっていうふうに言って、靴だけ脱いでもらいましたけど、すぐ入ってくるんで、土足で。
ああ、そうか。習慣としてね。ああ、なるほど。そ
ういうこと。修理代は野呂さん払われたんですか？
あ、払わないです、払わないです。
それは。あ、それもオーナーさんが払うと。
そうですね、はい。
よかった、安心しました。
まあまあ、それでほと、ちょっとなんかあんまり厚着してなくても、部屋の中で過ごせるようになったんですよね。
そうですね、今、はい、薄いフリース1枚だけ着てるって感じなんで。
なんこっちと変わらへんね、僕の厚着がまからね、僕。
今、ちなみに野呂さん、千日は本局20度でございます。
20度
はい、
まあ、まだ暖かいですね。
暖房せずにね、もちろん。暖房せずに朝の7時36分です。
こちらは、夕方の午後5時36分ですね。もう真っ暗です。
はい。あ、そうですか、はい。ここは朝日が出てきまして、部屋の中までバーッと今、まあ、カーテン開けますけども、差し込んできましたですね。
うん。
なるほど。まあそういう状況ですよね。
ちなみにちょっと、全然今のその時差の話でちょっと少しだけ、一個だけいいですか。
どうぞどうぞ、
何個でも。はい。
今まあ、こちらが夜で、そちらがこう、朝じゃないですか。
はい。
で、まあ、そのハーバードの行ってるところの中に、知り合いの、ま、日本人の方で、
はい、
まあ、彼氏とかをですね、こう日本に置いてきてる人がいるんですね、女の方で。
うんうん、
で、まあ、この JOBBB じゃないんですけども、はい、その、スカイプで一応なんか連絡しちゃってるらしいんですよ。
なるほど。
うん、はいはい。
皆さん。
はい。
元気とか元気じゃないとか。
まあ、電話代わりにしてあるわけですよね。
電話代わりに、もうただなんでね。
そう、もうこれがいいで、映像も出ますしね。
うん、
はい、
うん。で、最初の頃はまあ別になんちゅうことないらしいんですけど、
はい。
だんだんみんなうまく いかなくなってると。
ほう。
お、2、3人に聞いたんですけど。
ほう。
あら。
うまくいかない。
ということは。
はい。で、それをと、すごい紐解いて話聞いていくと、結局、その、朝のテンションと夜のテンションが全然違って、もちろんそのスカイプでこう、同時に同じ瞬間には話すことはできるんですけど、はい、私は今からこれから晩ご飯を食べて寝ますっていうテンションの人と、
はい、
まあ今朝起きてこれから一日頑張りますよという人のこのテンションがなかなか合わないらしいですね。それがもう毎回続くと、すごいなんか喧嘩なるらしいですわ。
喧嘩なるんですか？
まあそれでなんか妙な別れとかあんなんがないといいんですけどね。
そうですね、なんか一人はもう本当にもうダメかもしれないって言ってたんで、
あれ、これ野呂さん間に入りました
。なかなかやっぱりアメリカと日本との遠距離ってなかなか難しいんじゃないかって、全然関係ない話して
ます。だから野呂さん今から飯なんですよね、この後終わったら、収録終わったら。
そうですね、
で、はい、僕らはこれから、うん、僕ら千里中央本局はこれから活動なんです。だからやっぱこうテンションも多分ほんま違うはずなんですけど、ただ、まあ、野呂さんが頑張ってくれてる。おかげで、まあ、僕らも、まあまあ、朝のテンションで喋れてる。
別れずに住んでるという。
そういうことです。
23回続いて。
いやいや。 あの、ありがたいこと
に。いや、それは黒田さんの努力ですよね。
うまく聞いていただいてるってことですね、逆に言うと。ある人が言ってたのは、その、はい、夜に一日あったことをいろいろ報告したいと。
はいはい。
私の今の状態ですよね。一週間こんなことありましたと、あの、今話そうとしていると、いう人が、まあ、アメリカにいますよと。で、一方で、まあ、まあ、例えば日本におられる方が会社員の男性の方だったら、もう一日中と今日嫌やなと、例えば。
嫌やな、そう、また、
もしくはまあ、今日まあ、これからちょっと一日始まるなっていう時に、その一日こんなことあったって話ってのはやっぱりめんどくさい話ですね。
まあ、やっぱりどうしても、そしてまたあの、お友達同士ですから甘えたりお互いにしますもんね。なんで聞いてくれへんねやとかね。
そうですね。だんだんこうちょっとすれ違っていくということですね、それが。はい。そう
です。僕らもちょっと気ぃつけないとダメですね。
いやいや、僕はまあ気ぃつけてるつもりですけども、僕はお前から好きなこと言うてますけども。
いや、お互いのことこう考えながらね、喋らんとダメですね。うん、
まあ、あの。
いや、それでいくと、先ほどおっしゃいましたが、要は23回続いて
これ23といえば、はい、23といえばですよ、うんうん、全然これも全然関係ない話なんですけど、僕の、僕の大好きなバスケットボールプレーヤー、マイケル・ジョーダンのシカゴブルーズの名選手でしたけど、あ、まあ、彼の番号で、僕いつも風呂の、風呂屋であの靴入れたりするじゃないですか、野々さん。風呂屋でね、
はいはいはい。
あと、貴重品とか。僕いつも23に入れるんですよ。
ああ、そう。はい、変なやつじゃな。まあ、みんな癖があるから、それでいいけどね。
冗談に届きますよ、その
方が。届きません。いつか、あの、会いたいと思います。冗談にせんとね、これをね。
なるほど。
本気にしたいと思いますけど。
はい。まあ、ほな、前置きは、そんなとこに、はい、
そうです
あの、非常に前置きも深い前置きがいろいろ出ましたけど、ね。いや、
バイトのことを考えながら喋ろうという、ね。
まあ、地球っていうのが大きなというようなこともありますわね。
そうですね。
よう分かりましたね。
まあ、そんなわけで、はい、ののさん実は、あの、アイスランドから帰ってきて、まあ、だいたい1週間ぐらい経ってるんですよね。
そうですね。
で、はい、先週アイスランドの話をしていただいたんですけども、物価が高いしか僕は覚えていません。
まあ覚えてんって本人も喋ってないでしょ
う。そうなんですよ。だから今週はまあもちろんボストンでの1週間の動きもありましたけど、まあせっかくなんでその1週間前に行かれたそのアイスランドのお話をしてもらおうかなと思うんですが、大丈夫ですか、ノノさん。
はい。
覚えてあります？
ぜひ聞かせてください。はい。
覚えてあります？
このノートを今収録前にもう一回読み返して、こっちで買ったしょうもない蛍光ペンで線引きながらですね、
しょうもないって一言つきましたけど、
あ、すいません、あの、ね、ものすごいね、文具の質が悪いんです
か、アメリカはっていうのがボストンも、まあいわばそういう文具の一番良さそうなところですよね。
なんかステイプルとかね、
雰囲気的にはそうですよね。はい、ボストンで文具の質悪かったら、はい、アメリカの他でどこで買ったらいいんですか。
そう、はい、
そのボストンで、
あの蛍光ペンね、5本入りの蛍光ペンを買ったんですよ。
5本入り、はい、今メモしました。
でこれ多分日本でも売ってる、あのビッグっていう、BIC っていう、
これアメリカの有名なメーカーですよね、元はね。
はい、あのボールペンで有名なメーカーですね。
BIG、
そうです。これ有名ですよ。
はい。はい、これを使おうと思って、このキャップ式なんですけども、キャップを外すといきなりもう手もグリップのところが液漏れしてるんですよ。
うわー、最低ですね、それ。これ文具はやっぱりそういうところがしっかりしとかんとね。
そうなんですよ。ではもういきなりそのナプキンっていうか紙ナプキンみたいなので、まあ、ティッシュみたいなやつでですね、そのグリップのその指先ですね、置かないと蛍光ペン使えないと。
なんということですか、面白くないね。あ、まあ、その蛍光ペンを使って、ね、
あの、ボスで、はい、その蛍光ペンを使って、一応ノートを見返したので、一応思い出しました。
そうですか。一番最初に液漏れが出ましたんですけども、
へこみますね、これはね。
これ
今からさ、引こうかな、思ってね、やる気満々やのに。
そうです。ののさん、のりはちゃんと、足りてますか？
ノリとボールペンですね。各ボールペンは日本から、うん、自分の気に入ってるやつをも、うん、ストックも含めて持ってきてるので、
はいはい、
そこは問題ないんですけど、今日本製を要は使ってるってことですね。
そういうことですよね。なんか
で、蛍光ペンはそんなにまあ必要性を感じてなかったんですけど、ちょっとこっち来てからいるなと思ったので、現地調達したんですけど、ちょっとこれが質が良くないと。
あ、そう
ですか。ちなみに、ののさんね、ふみおくんは蛍光ペン使わないんですよ。知ってました？
何ですか？色鉛筆ですか？
違うんですよ。言うたって。
自分で言えや、
ね。あのね、ラーマットグラフっていう、クレヨンみたいなやつがあるんですよ。
いわゆる紐でこう、
そうです、そうです。
前に入っていくやつですか。
鉛筆タイプのやつで、
はいはいはい。 あの昔ね NHK のニュースナインかなんかのキャスターの人が使ってはったんですよこれね。
あ、そうなんですか。
もうその人もう辞めはりましたけども、う
ん、でこれねいいところは駅漏れないとこなんですけど、
駅漏れなん
か
あるかいな。
悪いところは綺麗に弾けないというか、あ、
ちょっとザラザラして
る、うん、そうなんです。あの紙の表面のデコボコに反応するんで、そのデボコの部分がつかないんですよね。
あ、なるほどね。それとまたこれええのは鉛筆タイプやけど紙をこう引っ張ったらこう、
そうそうそう、
芯が直なるという、ね、
そうなん
ですよ。今も引っ張ってますけどなかなかこれ、
そうですね、
足りまへんな、はいはい、長いことかかりますって引っ張るのに、
あの大根の皮剥いてるみたいな感じな
の。
あ、今
いらんこと言うたら野呂さんの時間が少なくなるじゃないですか。
で野呂さんね、まあ、ごめんなさい、アイスランドの話これから入るんですけど、そのね、蛍光ペンの液漏れで僕対策知ってるんですよ。
どうやっていいんですか。
あの反対側向けるんですよ。
そんなの引力とか、
それあの筆箱入れてたらもうどっちも行くんで、
だから
難しい、対策にならないです
よ。いやというかね、だからあの胸ポケットに入れといたら、要するにあの先っぽ上にするんですよ。
いやそれはな、
ダメにして要はあの下のマーカーする部分に液がいかないようにする。
そういうことで、使うときはもちろんちゃんと使うんですけど、逆向きにしてね。
そんなもんね、はい、ダメですよ。毛細管現象っていうのがあって、はい、上向けても下向けても出てくるんです。それは
いや、それね、僕実は経験あるんですよ、野呂さん。その経験だから僕それで、いや僕はビッグじゃなくて僕はゼブラなんですけど、ゼブラでもたまに、いやたまにあるんですよ。ほらほら見てみ、ほらこれ滲んでるやろ。
その前のがもうほとんど液体が入ってないから。
いやこれ新しいやつやん。これそこの近所の文房具屋で買ったやつ。
田村でか、
じゃあの津田三共同、
三共同で、
田村でか。
ポイントの話になってます
よ。いやだから日本製でもあるんですよ、野呂さん。だからあの決してボストンやからとか悲観せんといてください。
えらいな、アメリカの
こと。もちろんもちろん、日本でもね、も、うん、液漏れはもちろん今までも過去に経験したんですけど、そうそう、まあ、そのレベルを超える勢いでもう使い出しからだったので、ちょっとがっかりしたって話。
なるほど、なんかうがいしとるみたいなもんですね、蛍光ペンがね。
分かりにくい例えやな。
分かる人は分かるでしょう。僕なんかうがいしてたらパッとね、
はい、
口がしっかり閉まっとらへんから液が漏れるんですよ。まあ悪いことはないですよ、野呂さん。
アイスランド行こうや。
行こう行こう。またこれ
さ。アイスランド、はい。あの前回ですね、そのバスツアーの最初、はい、まあ、乗りまして、ステファン・トールさんが、はい、日本語、まあ、アイスランド人の方が日本語ガイドをしながらですね、朝食会場まで行きましたというところまでお話しさせていただいたと思うんですけども。
なんか北海道で日本語勉強しはったということでしたね、トールさんは。
あ、そうですね、
はいはい。
で、アイスランドの午前の、まあ、7時ぐらいからそのバスがスタートしまして、
はい、
ちょっとまあ寝てないんですけども、半日観光、市内半日観光というのに入りまして、レイキャビーク、その首都のレイキャビークをバスで、主要ポイントをこうバスで回って、
はい
はい、まあ、ステファン・トールさんに解説していただくと。
あ、だからもうめっちゃ眠い時ですよね。ボストンから飛行機で飛んできて4時間でアイスランド来て、めっちゃ眠いけど、またそこから朝がスタートするっていう。そういう状況ですね。
そうですね。夜中の、だから、ボストンで換算すると夜中の2時とか3時とかにうろちょろ動き回るってことです
ね。ああ、あれこれきついね。まあ、まあ、しかし、頑張ってください。
はい、お願いします。
はい。で、まあ、朝食後食べてもですね、まあ、日の出、まだ日の出の時間になってませんで、かなり暗い中、一つ目の観光スポット、ホフディーハウス。
もっぺんお願いします。
ホフディーハウス。
ホフ B ですか、
はい、ホフ D です
か、 D ですか、はいはい、
D、
はい、
ホフ D ハウスっていうこのレイキャビークの海岸沿いにあるですね、2階建ての、まあ、家みたいなですね、一軒家みたいな建物なんですけども、白い壁でグレーの屋根があって、
はい、
まあ、左右対称の洋館ですね。
今ちょっとありがたいことに我々ちょっとラジオの調子案したの見えないんですけど、野呂さんの綺麗なお撮りになった写真が見えております。
この家なんで撮ったんかなって思ったんですけど、これが第一の観光スポットやったんですか、野呂さん。
そうなんですよ、これ何気ない建物ですよね、
普通のね白い壁の家ですけど、
まあ、ちょっと面白いね。真ん中から入り口があって左右にこう居室があるというような、独特の2階建ての、はい、3階建てですかね。
いや2階ですね、これ
下にも窓あるで。
あ、下あるか、うん、あ、ほんまや、ほんまや、
多分地下室やろね、あれね。あ、まあ、勝手なこと言ってますが、その家、
はい、はい、これもともと1909年にフランスの領事館として建てられたらしいんですけども。
なるほど、
はい、その後に、まあ、まあ、イギリスの領事館になって、さらにその後にレイキャビークの この迎賓館になってたんですね。
ああ、そうですか、フランスからイギリスへ行って、
はい、迎賓
館ですね、はい、はいはい、そんな大事な建物、はい
はいはい、でただその迎賓館だけだったら、まあ、その行ってもそんなに値打ちないというか、あんまりそこまでかん、あの、まあ、まあ、あるなっていうような感じだと思うんですけれども、これがですね、はいはい、その1986年に一躍脚光を浴びまして、ここが。
そうですか、はいはい、
はい、はい。アメリカの あ、当時ですね、うん、アメリカとソ連がまだ冷戦を、
はい、
東西冷戦をやってたんですね、冷たい戦争、
はい、
まあ、実際にあの核兵器、まあ、にとどまらず、まあ、いろんなこの武力行使はしないんだけれども、お互い睨み合ってると、その2つの、パワーがですね、
はいはい、
はい、で、まあ、東側につくのか西側につくのかっていうので、長い間ずっと、まあ、ソ連とアメリカを筆頭に、うん、あの戦っていた、まあ、冷たく、まあ、武力行使せずに戦っていたその冷戦なんですけど、その大統領 の、 そのレーガンとソ連 の、 そのゴルバチョフがここで会談してる。
あ、そうです。あのゴルバチョフ言うたら額のところになんか完成学院みたいな、
あ、そうですね、あのちょっとなんかあの島みたいななんかマーク
まさにアイルランドみたいなね、
なんか関西関西学院大学 の、
あの2回目2回目、
そうですか、はい、あんながついておりました。
ゴルバチョフと
ゴルバチョフ書記長、ソ連のゴルバチョフと、アメリカのレーガン大統領が東西サミットでここで、はい、まあ、話し合いをしたと。
それはちょっとやっぱりちょっと見とかなあかんとこですね。
はい、でそれがですね、まあ、あのそこで何かあの物事が決まったわけじゃないんですけども、
うんうんうん、
このこっちでもらったあの無料のリーフレットのここのハフディハウスの説明によりますと、
はいはい、
あ、ホフディハウスだ、ホフディハウスの説明によりますと、その、ね、そのヒストリカルイベントがエフェクトブリーマークトゥディエンドオブゼコールドワーとあるんで、あ、まあ、冷戦終結に、まあ、歴史的に、まあ、役割を果たしたと。
やっぱりゴルバチョフになって変わってきたけども、やっぱり2人がここで会うことによって、まあ、決定的にやめとこうということになったと。
はい、その後に、まあ、冷戦が終わるきっかけを作ったあの会談がここで行われたと。
なんかそういう話を聞いて、もっぺんこの家を見ると、なんか今までの家と違うように見えるというのが僕のまた純粋なところ
で
しょうけど、はい、あ、そうですか。
はい、でそのアメリカとその、うん、まあ、ソ連とのちょうど間にあるらしいんですね、ここが。モスクワとアメリカのワシントンですか。
なんとなるほど。
レイキャビークの場所がですね。
これもまあ、あの、よう分かるというか、不思議な話ですね。面白い。あ、そういうとこで一番最初の観光地が、その、まあ、レーガンとゴルバチョフの会談をした家やったということですね。
はい。まあ、あの、外からしか見られないんですけれども。
うんうんうん。あ、中には入れないんですか。
え、中にはね、ちょっと入れないんですけども、外から見て、はい、まあ、そういう説明を聞くと。
はい、
で、ゴルバチョフが後ほど、あの、その時には直後には言わなかったんですけど、その振り返って冷戦が終わった後に振り返った時に、世界の中心から離れたところで、こういう話し合いを持てたところに非常に意味があったと振り返ってるらしいんですね。
おしゃれたこと言いますね。
はい、
あ、そうですか。世界の中心から離れたというのは非常になんか遠回しでありダイレクトでありアイスランドの姿が出てますわね。
そうなんですよね。
ちょっとあのまだ暗いですけども、うん、なんかこうね LED みたいなライトがついたりして、ね、真っ白なその壁に影が出たりして、ちょっと面白い雰囲気
で。野呂さん、ちょっと一つ質問があるんですけど。
はい、どうぞ。
こう左右に分かれてるんですけど、右の方のね、うん、1階の窓カーテンかかってるんですよ。カーテンが閉まってるんですよ、レースの
右はね、
はい、で左はねカーテンかかってないんですよ、ね、これなんでですか。
あの近づいてね、あの階段も上りまして、
はいはい、
あの玄関覗いてみたんですけど、ちょっとあんまり、ね、見えないんですね、やっぱり。
野呂さん、これやっぱり懐中電灯欲しかったですね。
あ、懐中電灯で中を照らす、
ね、え、
あ、それやるべきでしたね。すいません、カメラばっか持っていって、ね、忘れました、懐中電灯。
まあ、冗談ですけど今のはね。
ということは野呂さん、ここ今何に使われてるんですか。ここ何も使われてない。
ここはね、もう今はもう本当にだから史跡ですね。
ああ、まあ、そうです
か。ということはカーテン閉め開け忘れたってことか。どっちやろうね、これ閉め忘れたのか開け忘れたのか。
まあサービスちゃうか。中覗く人は覗いてくれということで。
中覗きたい人は左側から覗いて、覗きたくない人はまあ右側のカーテン閉まってる方を見ろってことか。
でそこに懐中電灯置いてくれたよね、あの大きなライトをピッと出したら
後ろに、そうですね、見れるようにね、やってくれればいいんですけど、
そこまででことをやると、これアイスランドもちょっとまた評価が変わったのにね。
ただアイスランドのこの家の屋根面白いね、これ。
おお、
このなんか薄い丸い石を重ねて 作ってるみたいな。
うん、まあ、これ伝統建築かも
な。これなんかスイスにもこんなんあるんですよ。
あーはーはー。
スイスにもこういう屋根とかあるんですよ。あの 山の 岩肌から削って、ああの薄く薄い岩をこう屋根に重ねるっていうね。なんかそれとちょっと似てるなと思いましたね。これ今ほら、
まあ、
これ
ね、
蛇の鱗みたいな。
フランスの大使館やったら言うからね。
ああ、まあいろいろ考えてはるんかもしれないですね。
まあ、最初のオリジナルがそんなんやったか分かりません、
ね。こんななんか世界を二分するようなね、こう歴史的な場所、野呂さん、まあ、第一個目選ばれて何してんのもう。ごめんなさい、今横でよっちゃんがなんかね、もうしょうもない新聞持っていてるんですよ。あ、しょうもない
言う
た
らあかんのか。
しょうもない
言う
な、お前。
俺
の
大学。何ちゅうこと言うとんじゃん、お
前。ごめん
な。トランプの家と似てる
か。トランプの家と似てる言ってますよ。
あ、そう、
トランプさんの家似てるって。
アメリカ次期大統領。
あのグローブいう新聞、今、まあ、
野呂さん、ちなみにこのアメリカの、はい、まあ、私は今マンションに住んでるんですけども、アメリカの私が今住んでいるボストンの近くにある一軒家は大体これぐらいの大きさですね。
これで
作りは違いますけども、広さ的にはこんな感じですね。
何部屋あるんですか、これ。この家。
ね、そんな感じですよね。
いや、羨ましいな。
僕なら、あの、一つの窓だけでも十分やわな。
ほんまやな。煙突もちゃんとありますしね。
煙突って、サンタクロースの煙突
か。あの、2階の屋根にね。
分かってる分かってる。あれは暖炉言うね。
ああ、まあまあまあ、だから煙突ですわ、煙突。
まあ、こんなことで喧嘩することないでしょ。
煙突はこの、
暖炉の煙
突やろ。だから暖炉は中にあんねんって、これ家の中に。それぐらい俺も分かっとるからな。
そうか、あの、問いもあると。前は。はい。
じゃ、野村さん、次行きましょうか。
はい、次はですね、まあ、あの、他にも何か所か行ったんですけども、はいはい、ちょっと端折って、
はい、
今度はですね、はい、あの、市内、旧市街の方に行きまして、雨が降ってたんで、すごく、あの、移動するのめんどくさかったんですけども、バスから降りてちょっと行ったところに、レンガ造りのですね、
はい、
これも2階建ての建物が。
あ、今の写真ですか？
これ野呂さんの撮影した写真です、はい、僕が見せてるのは。
野呂さん、
そう、ちょうど、ま、あの、小学校の体育館ぐらいの大きさですかね、イメージとしては。
これ全然また印象が違いますね、色も違うし。
はい。で、これ、なんだと思います、これ。
郵便局。
郵便局。
銀行。
さんは
銀行。
俺の前に住んだわ、その人、金融機関を。何言うとんねん、独自の話せんかい。
あ、
ノ
ロさん、ノロさん、ノロさん、ノロさん、
僕、ちょっと、アイスランドの
図書館、図書館。
議事堂なん
です。ここ議事堂。
しば、そう、よう思ってたんや、俺。
図書館言うてもんか。
まあ、なんか、なんかそういう、やっぱ役所的な感じやね、これね。
現役ですか？
そう。
え？
え、何ですか？
今使ってないですね、これ、国会議事堂としては。
あ、現役です、現役。
こんなとこ、
なんか結構チャチーです。
いやいや、そんなことない。あ、まあ、まあ、
あこれ国会議事堂。
逆に混んで済むんですか。
うん。
はい。ものすごいちっちゃい、まあ、人口33万人の国なので、
そうでしたね。
はい、まあ、そんなに、まあ、国会も大きくなくてですね。
あ、
ちょうどこの国会前の広場と呼ばれるようなところに、はい、あの、立ってそこから眺めて写真撮ってるんですけども、その広場も本当に、なんて言いますかね、まあ、地域の公園ぐらいの大きさ。
なんかこう、東小川小学校の校庭みたいな感じです。あの、芝生が生えてまして、
ね、はい、はい。国会議事堂前に、人口の10分の1が集結することが最近あったらしくてですね。
え、国会議事堂前に
人口の10分の1。
33万の10分の1ですよね。
だ3万ぐらいか。3万3000人。
3万人ちょっとぐらい。
はいはい。
どんなイベント
集結して大抗議が行われた
の。なんでしょうか。
はい、わかりません、
はいはい。パナマ文書ってあったと思うんですけども
。あります、ね、今もありますね。まだ続いてますね。はい。
パナマ。
はい。パナマ文書は、あの、各国の、その、政府の役人とか、もしくは、あの富裕層の人たちが、
はい、
租税回避ですね、脱税とかしてた、
ね、
やつが記された、まあ、法律事務所の文書が、
はいはい、
あので、世界的にこうかなり問題になってたと思うんですけども、それの一番最初にこの話がものすごい広がったきっかけが、アイスランドの首相の名前が載ってたってなったんです
アイスランドの首相の名前が
そのパナマ文書に載ってたと、
はい、はい、そういえばありました。
はい、
はい、
はい。で、あの、この前、アイスランドの物価が高いっていう話をしてたと思うんですけども、
はい。
所得税がね、30から 40% ぐらい取られるらしいんですよ。
ほとんど残りませんやん。
ほんまやな、はい。所得税だけでそれやからな。
そんなんもあって、まあ、大学はタダとかそんなんあるんですけども、そういう中、まあ、割とやっぱ、あの、ヨーロッパなんで福祉国家を多分ある程度目指してるんだと思うんですけど、そういう中、まあ、首相が脱税、租税、回避、をしていたということで、それでもめちゃめちゃ国民が怒ってですね、一週間ここを占拠したと。
ああ、その時にまあ33万の10分の1がこう集まって、
すごいな。
そうですね。
この芝生のところに集まって。
デモしたんですよ。これ
しかし、
はい、オイル
スマジ。デモして、はい、もう辞任したらしいですね、それで。
ああ、そんな大事件があったんで、覚えておくべきやったりする僕も。ああ、そういうことですか。いやー、はい、これしかし。
ただこのところ3万人も集まれるかなっていうぐらい小さいところですけどね。
まあデモなんて大体ね、主催者発表で大体怪しいですね、そういう数字は。
まあまあ、それは言わんといてください。
確かに
確かに。確かにその通りですけど。
まあまあ、少なくともまあ3000人ぐらい集まったんちゃいますか。ね、言う
て。いや、まあ、あの、当時の写真ちょっとこっち戻ってきてから見たんですけど、やっぱり、あの、相当埋め尽くしてましたね、この前を。
これちょっと押したらこの建物ぐらつきそうですよね、そんな人間がね、やってたかってね。
お前ですね。
そういう、ああ、なるほど。まあ、非常にちょっと古いその冷戦の時代もあれば、最近のそのパナマ文書まで、
そうですね、
この地球の隅の国で、なんかいろんなことが起こってるんですね。
そうなんですよ。行くまでそんなこと全然気に留めてなかったんですけども、言われてみて調べ直すと、はい、さっきの東西冷戦の、まあ、雪解けであったりとか、あの、最近のパナマ文書の、まあ、最初の激震地ですね、なっていたりとかですね。まあ、いろいろと実はその縁遠い国なんだけども、世界の中でも割とこうたまにはそういう台風の目になるようなニュースを出していたというですね。はい、
野さん、このね、国会議事堂ちょっと質問、まあ、これから言わはるかもしれないですけど、なんか数字が上についてるんですけど、これ何の数字ですか。
あ、数字9、これなんかね、説明受けたんですけど、すいません、忘れました。
あの、建物てっぺんになんか角みたいなのがあって、そこの真ん中に9っていう数字があるんですよ。
はい、大臣の数だったかな。
でね、窓がね、横に1、2、3、4、5、6、7つあるのかな。7つあるんですけど、そのそれぞれの上に1、星、8、星、8、星、1ってついてるんですよ。
これやっぱり
何でしょうかね。
眠かったから無理でしょうね。
無理でしょうね。まあ、ボストンやともう寝て、ね、寝てはる。
素晴らしいフォローですね、それ。
いや、もう午前3時とかにね、意識は働きません。
じゃあ次行きましょうか。
これさっと流しましょう。はい。いいですか、野々さん。
はい、はい、大丈夫です。
なこれ2番目の。
今調べたら1881ってこの議事堂が建てられた、年数ですね。
なるほど。割とまあ素直に言ったらよかったんですね。当てすっぽでも言ったかもしれない。
は
い、
この9がわからんな、この天井の9が。
9は国会議事堂が建てられた当時のデンマーク君主、クリスチャン9世の9と書いてますね。
クリスチャン9世。
デンマークのまだ領土やった時代ですよね、これね。
そうです。はい。
そうですか。
はい、
聞いてみるもんですね。
ほんまほんま、野呂さんもさっと調べるってさすがやね、
はいはい、
例のあの分厚いノートが役に立ってるんやろね。はい、はい、はい、2番目、
はい、そんなんで、まああの半日間こうしまして、うん、ホテルに戻ってきたと、
はい、
で、まあ、ホテルに戻ってきたんですけど、まあ、チェックインまで2時間もあるということで、もうものすごいみんなあのぐったりそこら辺でなだれ込む人とかですね、まあ、一応市内観光に自由に行ってくれというふうにあとは言われたんですけど、ちょっとやっぱりみんな眠そうに1日目を終えました、はい、そこで。
お疲れ様でした。
ツアーって一緒に
行く、私はちょっとあの、はい、物価調査に出てですね。
ご苦労さんです。
バスが走ってたんで、翌日に聞いたら、あの、アイスランドは地下鉄も電車もないんで、移動はバスかタクシーだというふうに言ってましたね。
そうですか。バスかタクシーですね。わかりました。はい。地下鉄なし。はい。
オーロラのですね、ハンティング、オーロラ観測のツアーに出る予定だったんですけども、はい、ちょっと天気が悪くて、うん、曇り空でも雨が降ってましたんで、はい、これはちょっとあの見られないということで、翌日に延期と。まあ、翌日もし晴れてたら行きましょうということで、あの、行くこと自体をそもそも取りやめました、1日目は。はい、
なるほど、わかりました。
はい。で、2日目は、はい、朝起きまして、てっぺいさんと、はい、スカイプの音声チェックをしたって書いてますね、ここに。
あの、僕が全くね、そのスケジュール忘れて、僕が言い出したんですよ。野々さん、あの、収録前に、あの、一回ちょっと通知しましょうよって言って、全く忘れてて。
事前のことや
った、ね。ただ、怪我の巧妙で、野々さんが、オーロラ見に行かなくなったんで、ちょっとずれたんですよ、時間がね。そしたら、たまたま僕その時に iPhone 見てて、あ、やらなあかん、やらなあかんって。
何しとんねん。
野呂さんから連絡があったんですよ。
まあよかったね、
で無事野呂さんとも一応通信できました。
オーラのおかげやね。
そう、はい、オーラ中止になったおかげですよ。
オーラ中止のおかげです、
ね、はい、本当怪我の公務、
はい、はい、で、あの、2日目は、はい、ゴールデンサークルっていう、こう観光のですね、まあ、タイトルというか名前がついてまして、別にこの今回私が行ったのがたまたまそういう名前をつけたんじゃなくて、もう定番ツアー、まあそして名前がついてまして、ゴールデンサークルっていうのがあるんですけど、はい、これアイスランド行かれた方も必ず、まあ、参加される、定番の3カ所を巡るツアーがありまして、
そうですか、はいはい、
地球の割れ目と、それから 滝。
ほう、滝、はいはい。
で、3つ目が最後、完結戦ですね。
完結戦。
ああ、よう聞きますね、完結戦。
なるほど。この3つですね、はい、まあまあ、これがまあ逆に、まあ、アイスランド観光の売り場ということですよね。
うん、
売り場というか。
必ずもう、まあ、定番、鉄板、メニューっていう感じですね。
うん、
了解。
で、まあ、滝はそんな大したことなかったんで、あれなんですけども、その最初のですね、地球の割れ目。
ほう、これ何ですか、地球の割れ目って。
地球の割れ目ってですね、
なんかこう、
あのシング、シングベリトル国立公園っていうところに、
はい、
あの、まあ、世界遺産の国立公園があるんですけども、
はい、
そこに行きますと、あの、まあ、単純に言うと地面が割れてるんですね、思いっきり。
どういうイメージですか、それ地面が割れてるって。
地面、あの、たまに、道路でアスファルト日々入ってるのとかありますよね。
あ、最近あの福岡でありましたもんね、陥没面が大きいやつが。
はい、あれはまあ陥没でまあ部分的にまあホールみたいに落ちてるだと思うんですけども、そうじゃなくて、見える限りの端から、見渡す限りの先まで大地が割れてるっていうことですね。
あ、
ということは地面と地面の隙間がバーッと開いてるということですか。
はい、地面が割れていて、そこを歩くので、まあ、右側左側に、そびえ立つ溶岩の壁があるみたいな感じですよ。
うわ、ちょっと行ったもんでないと
わからんな、これ。
なかなかこうね、今まあ写真が、
どの写真かわからんぐらい、
どれを
変な写真いっぱいあるから
変な人
どれがその割れ目なんかなって。そうで、野呂さん、その割れ目やっぱ落ちたら死ぬんですか。
そう
やろ。いやいや、もうそこ観光名所になってるので、まあ、もちろん入れないとこもあるんですけども、観光客がその割れ目の、真ん中を歩けると。で、片側は、まあ、その北大西洋の割れ目なので、ユーラシア、片方はユーラシアプレート、片方が北アメリカプレート。
あ、なるほど、そういうことか。プレートの境目ってことですか、その場所が。
あ、そうです、そうです。はい。説明がすごい不十分で。もともとは、その、なんていうんですか、割れ目ってその海底にあると思うんですけども、
はい。
それがまあ上に上がってきてですね。
ああ。
野々さん。今あの、はい、朝飯作ってたよっちゃんがもうちょっとこの響きを聞いたかもしれない。飛んできましたね、今その、その写真見るために。あ、言うたらあかんの、ごめんよっちゃん、はい。そういう動きがある
んで、ノロさんね、ノロさんね、真ん中を歩けるっていうのは要するに、あの、真ん中に通路があるんですか、その、はい、人工的な。
ね、まあ、その完全に何かこう板張ったりしてるようなところは限られてるんですけど、まあ、真ん中に通路があるんですね。はい。人がだいたい5人ぐらい横幅歩けるようなぐらいの通路があると。はい、
あの、そのそこっていうか、その割れ目のな下の方ですね。
はい。
何がありますの、そこに。
何があ
の。下はもう、でもここあれですね。そう。あ、言われてみれば確かにあれですね。もう私たちが歩いたところはもう、その整備されてるんで、まあ、道になってるんですね。
一応それはね、まあ、はい。
はい。ただその、本当のというか、まあ、もう少し先で入れないところは、まあ、なんか木、薄い、なんか苔みたいなものが、こう、なってると。
これはもういかんとわからんな。
ちょっとなかなか言葉であれですかね。
ね、中からその日が見えてるとか言われる、そんなことはないんですか。
それはないですね。はい。
だから
ただ単に、うん、あの大地が割れて、今もまあ年間何センチか東西に分かれていってるらしいので、
あ、
まあ、そこの間をまあ入れますよという。
だからちょうどののさんはその分かれてる真ん中ら辺にいるわけですか、その割れ目の今。
そうですね。真ん中ら辺を歩いていけるということです
ね。で、右側と左側にそれぞれ
開いてる、
ユーラシアプレートとなんとかプレートがあるってことですよね。
アメリカプレート。
左右。
はい、ユーラシアプレートと北アメリカプレートですね。
あ、
なんか不思議な国やな、この国は。どうなるの？わかりませんね、将来これね。
うん。
二つに割れるかもしれませんね。は
い、いや、もう割れるでしょ、間違い
なく。で、ここ、まあ、そこの割れ目がまあ、ポイントなんで、
はい、
まあ、見た目はそれはそれでまあこれ割れ目だなっていう感じなんですけど、説明聞いてすごい驚いたのが、世界最初の民主会議、民主議会、すいません、議会ですね、いわゆる代表者が、まあ国の代表者が集まって、何か法律を決めたりする時の議会ですね。それが930年にこの平原で開かれた。
900って戦がつかないんですか。
戦つかないですね。930年、
なんか慶安時代が終わったぐらいですかね。
いや、もっと後やろ。
もっと後
か。泣くよ、うぐいす、平安京やから。
あ、そうですか。まあまあ、とにかく大昔や。
もうん、
930年前に、
いや、30年前じゃなくて930年って西暦。すみません
、はい、わかりました、西暦、はいはい。
鎌倉はいい国作るわよな。
あ、それで、
うん、
民主議会って民衆なんかこの頃そのなかった時代じゃないですか。
いやいや、あの当時の住んでた人たちが、大体家の代表の人たちがですね、なんかテントを張ってですね、そこに。
2
週間ぐらいかけて議会を開いてたと。で、法律を決めてたらしいですね。
いわゆるその、まあ、海賊と言われてる人の子孫か、まあ、現役か、そんな人ですよね。
そうですね、はい。
ということは、そこで住民が全部集まって、この国をどうしようとか、これどうやっていこうということを、テントから出てきて、まあ、広場で相談してたというイメージですか。
そうですね、その岩に囲まれたところでと。で、その場所が岩に囲まれてて、遠くまで声が届くので、そういうことを、そこは場所が選ばれたんじゃないかっていうふうに言われてるらしいんです
なるほど、遠くの人まで分かるように。
はい、まあ、囲まれてホールみたいになってるわけですね。あ、まあ、言うてみれば。
いや、もうこれはいかんとちょっとなかなか想像できないですけども。いや、けど
それはあの930年、西暦930年ですよね。それよう分かりましたね、そんな昔のことがね。言うたも1000年以上前の話ですからね。
はい、まあ、だから残ってる文章をね、その読め、うん、そこすごく面白いポイントですね。確かにそのなんで分かったんやって話なんですけど、アイスランドの人たちの言葉、まあ、アイスランド語使われてるんですけど、
はい、
昔とね、ほとんど変わってないらしいんですね。バイキングが使っていたバイキング言語っていうのがあるらしいんですけど、はいはい、それとほとんど変わらないらしいんです。
と言うたら、まあ、万葉集みたいなもんですね。まあ、オーバーな例えになりますけども、はい。それを今も使っておられる。
でその割と北欧の国々は、そのドイツとかイギリスとかの影響で、この言語がコロコロ変わったりする歴史があるらしいんですけど、はい、アイスランドは、まあ、その島なので、まあ、100年、
うん、
100年じゃん、1000年や、うん、1000年経っても言語がまあそのままあまり変わらずにずっと残っていて、うん、だからステファン・トゥールさんは、はい、昔の古文書ですね、そのバイキングが古文書、はい、そのまま読めるらしいですよ、原文で。
すげえ。だから日本で言うたら古文みたいなもんやな。
もう古文はいらんわけ、授業として。
あ、ほんまや。
そうです
。これ楽やな、これ。
めっちゃ楽やな。
あれ、古文ってややこしかったもんな。
俺もあんま好きやなかったな。
うん、まあ、みんな好きやないと思うけど。あ、そう。はぁ。野呂さん。
はい。
ちょっとこう、頭がついていきにくい年と年にとっては、どない考えてわからないな、変な国ですわ。いい意味でも変な国です。
面白いですよね。そういう言葉を、まあ、今も使えるっていうのは、なんか、非常に神秘的というか。
ただ不思議なのは野呂さんね、そんなまあ1000年も前の言葉は今の人が読めるのに、英語教育とか結構盛んなんですよね、外国語
教育は。それはそうですね、英語教育は、6歳からやってるって
言
って
ましたんで。そうですよ。で、またその後も外国語も第二外国語とかやるわけでしょ、第三外国語とか高校とか中学になってから、はい、だからなんか不思議やね。普通そういうのやったら母国語って結構ないがしろにしがちじゃないですか。それ外国語重視やと。それでも1000年前の文章が読めるぐらい、まあ、自分の国の言葉を大切にしてるっていうのは意外な国だなと思いましたね。
まあすごい
国ね。そうです
ね。褒めるべきところ、
両方使えるということですね。まあ、ステファン・トールさんはもう3カ国語を、まあ、そのアイスランド語とアイスランド語と英語と日本語をまあ話できるので、
はい、トールすごいな。
まあ、やっぱりそのちゃんとした、まあ考えを持ってずっと国が運営されてるというんですか、大事にするものは昔から大事にすべきやというか、アイデンティティを守ろうというようなことがやっぱりはっきりしてるんでしょうね、はい、この国は。
はい、あともう一つは、そのさっきのゴルビーの言葉じゃないですけども、世界からものすごい離れたところ、中心地から離れたところっていうのがあるんで、まあ、気にかけてこられなかったっていうのはあるかもしれないですね。
あまりに誘いがなかったという。
まあその侵略も含めてあまりこう注目を集めてこなかったんで、外からの影響があんまり入ってこないと、まああそこもものすごく寒いし、あのなんかグツグツ下からも湧いとるし、ちょっと
割れ目もあるし、
行く必要ない、割れ目もあるし、
ハマったら多そうでやと。ああそうですか。なるほど。まあそういう条件がまあ。あったにしても、それでもよう残しはったですよね、それはね。
そうですね。非常になんかその、読んでみたいですよね、バイキングの書いた文章とか読めるとかって、すごい面白いなと思って。
面白いですよ。
だからこれから問題ですよ。これからですよ、やっぱりこんな海外からね、旅行者いっぱい来て、いろんな文化入ってきてるんで、多分結構みんな危惧してますよ。バイキングがなくなるんちゃうかなと。
それね、観光客が、もともとですね、ここは漁業が一番盛んで、 その次はね、アルミ加工らしいんですね。
アルミですか。
電力や、これ。
前、先週、電気安いかどうかっていうふうに、ふみおさんにお伺い、聞かれて、私答えられなかったんですけど、それで聞いてその話が出てきたんですけど、電気代やっぱり安いみたいなんですね。
まあ、
で、電気代が安くて、北米の、まあ、アメリカの会社の工場がアルミニウムから、まあ、アルミに加工する。
はいはい、
うん、あれ電気使うので、
うん、
なんか電気分解みたいなのするんですよあれね。
はい、でそれがすごく盛んで、
うん、
やってると電気が安いのと、まあ、水が安いっていうことですね。
あ、水安いんですか。
氷河やろ多分これは。
はい、
水安い
の。なるほど、電気っていうのはこれありがたいですよね、安いのはね。
あと水、
安いのありがたい、
水もありがたい、
はい、なので
水
もありがたい、うん、それで、すいません、話戻しますと、その漁業とアルミ加工がもともと盛んだったんですけども、最近ここ数年、その観光業が一躍1位になりまして。
おー、やっぱり珍しいもん、見ない人おるねや。
はい。はい。年間人口の7倍来てるって言
ってました。そうですか。33万人の7割も来るんですか。
7倍です。
7倍です。
倍ですか、すいません。ごめん、聞き間違えました。はい。これさ、ちょっとあやふうになってくるね、てっぺんの言うてん言葉もな。
そうやで。これ危険やね、これ。まあ、危険というか、まあ、栄養になると思うけどね、これからどうなんだろうね。
そうですか。
てか、野々さんもまあその観光業の7倍のうちの1人に入ったわけですよね。
7倍分の1に入った、
ね。はい、ただやっぱ野々さんのやってるのはね、こう歴史をこう紹介してくれてるんでね、どっちか言ったら英法の7倍ですよね、これはね。
なるほど、ね、いやもう本当になんかこう学校行って子供たちにこう、ね、自分が見てきた国でこんなんがあるでって話となるような面白い国ですよね。はい、
そうですね、不思議な、あんまりやっぱり見ない、日頃見ないのがたくさん見られると、うん、で、
はい、
もう一つそのゴールデンサークルの中で、完結戦ですね、
これです。はい、
今ラジオの皆さん多分聞こえてると思うんですけど、これ
、おい、ちょ、何これ、
これね、今、今野呂さん動画流しました。
何これ、いきなりなんかクジラが潮吹いてるみたいに、はい、バーッと始めたから
また来た、また来た、
文字で言うと、グツグツに煮られた、池ですね。
はいはい、
池というかちっちゃい露天風呂みたいなイメージだと思っていただいてるんですけど、はいはい、そこからですね、まあ水が地熱で熱せられて沸騰して、
はい、
で、圧がかかってもう一気に、まあ、30メートルぐらいこれ上がってるんですけども。
あ、そんな上がってるんですか。あ、ということは向こうのなんか、はい、あ、人はいないんか、向こうに。
向こう
小さいんですよ。向こう一応人もいるんですけど、はい、その映像にはちょっと映ってないんですけども、はい、
あまりにもね、その高く上がりすぎるから、野々さん、iPhone を縦にして撮られてるんですよ。
これ珍しい画面やね。
縦撮りですね。だそれだけその噴水が、噴水っていうか、そのね、バーってくると上の
方。これはしかし野々さん、まあ、名誉っていうか怪しいですね。おお、
はい、これしかも5、6分おきに
早い
なってるんですよ。
普通完結線で、僕もなんかどっかで映像見たことあるんだけど、もっとゆっくりしとるし、たまに出ん時もあんやね、日本の完結線なんか待っててもね。これは確実に、
野々さん、ちなみにこれ完結線って漢字ですか。
漢字ですね。はい、
どういう字書くんですか。
間取りの間ですね。
はい、間
で、欠乏する、欠、かく、
かけるですね。
はい、で泉ですね。
あ、これで完結線と読むんですか。
はい、
よく見ればわけわからない。ずっと見とるとね、何のことやらね何が欠けてるんやな、さっぱりわからん
感じさっぱりわからん。
いやいやいやいや、まあそういうように見つめるとやり、感じて見つめたらいかんねん。
そうそう、見つめた、
うん、
完結線、
すごい完結線にすごい僕思い入れがありまして、
はい、
は、
留学する際に、トフルという試験がありまして。
え、
トフル。
あ、そうですか。まあいいえ、そういう
難しい試験。次々新しい話して申し訳ないですけど、トフルっていうのがありましてね、トイックって有名だと思うんですけども、
はい、それも知りません。まあごめんなさい。
英検はご存知ですか。
え、英検っていうのは知ってます。はいはい、なんか4級とかなんか5級とか言うてますね。
はい、英検はまあもちろん日本の、まあ英語検定ですよね。
それがまあそれに似たようなもんですね。
はい、それの似たようなもんで、アメリカの大学院に行くにはそのトフルというのを受けないとダメなんですよ。
はい、あ、そうですか。
はい。で、はい、いろんなその英語のスピーキング、ライティング、リーディング、リスニングってあるんですけども、はいはい、この間欠泉っていうのが出てきたんですね、その、リスニングで。見たことなかったので、わけわからなかったんですよ、聞いても。
でしょうね。
大体その大学の講義を真似したような、録音、リスニングで、20分ぐらいその間欠泉の説明を教授がしてるような雰囲気で、リスニングして、その後に問題解くんですけど、
うわ
全く何言ってるかわからなかったですよ、その試験受けた
時。大体その間欠泉を英語でどない言うねんっていう話もありますよね。
それも含めてですね。で、アメリカは、まあ、その、イエローストーンというところに、この間欠泉という有名なのがありまして、
はいはい、
身近なんですよ、間欠泉が。
あ、そうなんですか。
で、一方で日本は、もう、昔、まあ、なんか諏訪の方で、昔出たらしいんですけど、今はもう自然にこの規模で出る間欠泉はないらしいのでですね。
ないでしょう。よちゃん、不思議なやつだろ、
はい。で、その試験が終わった後に、あれは一体何やったやろうなと思って調べたら、この間欠泉というのが出てきて、これは一体何やというふうにずっと不思議だったんですよ。見たことがなかったんで。
そのためにアイスランド行ったん違いますね、それは。ね。
そんな違うんですけど、まあ、ここであったが何年目っていう感じですね。あの時の試験で全然わからへんから、間欠泉これかと。今やったらの問題もうちょっと解けるかなっていう感じで。
まあ、それでも、野呂さん、合格しはったから、まあ、留学してはるわけやから。まあ、みんなも間違うたやろね、多分ね。この間欠泉は、多分、野呂さんだけと違う
て。わからんやろ、これは。
そう。それで、英語で何ちゅうんですか？
え、これ、忘れました。
何やねん、それ。ここまで言うといて。いやいや、おもろいな、野呂さん、魅力あるわ。まあ、そういうことがあって、
水がこう、地熱で熱せられて、
うん、
で、沸騰してですね。で、そこに、こう、気圧、まあ、がかかって吹き上げてるっていう。
だから、夜間ですよね、言うたら。夜間のピーって音鳴るやつみたいなもんですよね、言うたら。あれは音やけど。
言うたらって、もう、それ以上言うてもわからん。
あ、そうか、やめとこうか
ん、うん、これはもう、こんなもんがあると
で、これ熱いんすか、野呂さん、この水柱みたいなやつ。湯気出てますけど。
このね、出る瞬間に多分当たったらものすごい熱いんですけど、はい、バーッと上がって、その周りで、まあ、ロープ引かれてみんな見てるんですけど、それがもう、かかる頃には、
はい、
もう、ものすごい外気が冷たいので、熱くはないですね。
これやっぱ風も結構強そうですね。だって
流れ
た
もん
ね飛び出したその間欠泉のお湯がもう左の方バー行ってますもん、これ。
あ、そうですね。風もアイスランドすごい風が強いので、吹き出したその30メートル、一番高く上がって30メートルぐらいなんですけども、
はい。
まあそれがバーっといきなりこう流れていくっていう感じですね。
はい、いや面白い。
平凡な感想やけども、地球の心臓みたいな感じやね。大動脈弁破裂やないけども。
破裂したらあかん
や
ん。
破裂するね、これ、バンバン
で。あ、そう、うん。面白いですね。ありがとうございます。これ、本当貴重な映像で。
もうよっちゃんもびっくりでした。はい、
まあ、これが、その、ゴールデンサークルツアーや。
ゴールデンサークルツアーを、だいたい日中かけていきまして、で、この日はすごく天気が良かったので、
はい、
夜に、オーロラ行こうと。アイスランドの、その、オーロラ、まあ、結構有名でして、割と近い距離で見られるのと、早い時間に見られると。夜の10時とか11時ぐらいに見られると。
あ、そんな深夜まで待たんでもいいわけですね。
あ、深夜まで待たなくていいと。
ああ、それはいいですね。
私、レイキャビークのその中心街のホテルにいたんですけど、そこから大体40分ぐらいの車、でですね、かけて行けると。
ああ、そうです、ホテルからね、はい。
オーロラって今まで、観測されたことありますか？
僕はね、アラスカまで見に行きました。
あ、見られました、うまいこと。
いやー、大したことなかった。まあ、この間一緒に行った人に悪いんやけども、そんなに感動はしなかったです。
写真は撮られました。
まあ、なんとかね、露出長いことをもう三脚持って行って、3分とか4分の旅行かけて、なんかまあ薄く写ってますけどね。
あ、
はい、すごいよ
これ。そうです。
これすごいわ。これ、
そのオーロラって肉眼で、
これはすごいよ。ほらこれ、この写真。
まあ、ちょっと話して。これ野呂さん撮ったの？なんか俺なんでアラスカ行ったんかな。こんなん見られたらそらアイスランド行くべきやったよな。
綺麗。
まあ、よちゃん行ってへんけど。こんなん出たの？
これがね、出たんですよ。はい。
これはすごいわ。
落ち着いて言うてはるけど大変なことですよ、これ。
ようこんなん見えましたね、こんな綺麗な。アラスカってなんか全然写真撮れないですよ。
このまま見えると思うじゃないですか、緑に。
はいはい、緑ね。はい、これね。
緑
には見えないんですよね、オーロラって。
なんで緑になるんですか？これなんかフィルターでもかけたんですか、緑のカメラの前に。
要は、オーロラってカメラ越しに見ろっていうふうに言われまして。
あ、それ聞かなかったな。
要は肉眼ではなんか雲がかかったみたいな状態になるんですね。晴れてる空に雲、本当の雲じゃないですけど、本当に雲かかるとあの、オーロラ見られなくなるんですけど、晴れた、まあ、何も雲一つない空に雲がかかったみたいな状態になるんですね。それはなんか白いもやみたいなのがかかるんですよ。
そんな感じに見えるんですか。
はい。で、それが、まあ、私が行った時はたまたまレベル5のうちのレベル4っていう4段階目の結構強めだったんですけど。
いいやつじゃないですか。
レベル5。
はい、はい。で、それがこうちょっと、こう揺れ動くような感じ。空の雲がちょっと揺れ動くような感じになってたんですね。で、ただでもそれはやっぱりよく皆さんが、まあ私も含めてこの、オーロラのイメージで持ってる緑色じゃないんですね。揺れてる雲は、まあやっぱりそのもやみたいな白色なん
です。白もやですか。
黒の空に対して白なんですよ、
ね。はいはいはい。
で、それを、まあシャッターをですね、20秒とか30秒とか開けて撮ると、この緑になるんですよ。
なるほど。あ、その辺ちょっと人間の網膜とちょっとカメラの CCD が違うのかもわかりませんね。
レンズ開けた状態なんで、光を20秒、30秒入れると、まあ星を、まあ、うまく撮影できるように、まあ、オーロラも撮影できるんだけど、それがまあ、緑色になったりすると。
あの、星も映ってますよ、綺麗な星が。
ほんまやね。
あの、点々点がいっぱい映ってますね。
うわ、すごいね、これね。
これすごいわ。
虹をね、アイロンかけて伸ばしたみたいな感じやね。虹が真
っ青。そうですね。虹がかかっているのだったら、まあ、虹は七色だと思うんですけども、それがまあ、緑のコントラスト。まあ、深い緑か薄い緑かになってて、こう、先ほどおっしゃられたアイロンで伸ばしたみたいな感じで、
べちゃっとね、
まあ、空を西から東にかけて覆っていると。
野々さん、まあ、いずれにしても良かったですね。まあ、せっかく置いてあって、何も見えんよりもね、こんだけ見えたら、あのちょっともう、アラスカやめたかったな。
これ、時間結構あれですよね、あの深夜ですか。
いや、
そんなに。これはね、夜の10時半とか、それぐらいですね。
じゃあ、そんなに。めちゃめちゃ寒いわけでもないんですか、この時間帯。寒かったですか。
だいたいあの0度1度ぐらいでした。
ああ、まあそれでもやっぱアラスカで見るよりかは多分
あったかいよ。
あったかいな、これな。
あ、そうですね。アラスカで見たりするともう本当にマイナス何十度みたいなところで見ないといけないので、
時間もちょっと遅なるやろうしね。
遅かった。
野々さん やりましたね、完結戦と、
はい、いやこれ、ね、これあのお伝えしたかったのはそのね、これからのオーロラツアーをもしかしたら聞いてらっしゃる方で行かれる方はおられるかもしれないんですけども、
はいはい、
あのよくパンフレットに載っているその緑色のカーテンみたいな写真ですね、はい、あれを今あのお二人にも見ていただいてるんですけど、
うん、
これはあのちゃんとしたカメラ持っていかないと撮れないので、
ああなるほど、まあ見た感じは少なくともちょっと白い雲のまあ筋みたいな、飛行機雲を夜中に見るみたいな感じに見えたわけですよね。
はい、こと表現されますね。本当その通りですね。飛行機雲を夜中に見るみたいな感じになると。だけどもそれを、見てですね、いわゆるあオーロラ見に行ったというような感動が出るかっていうとあの緑ですよね、やっぱり見たいのは。
あ、そう、まあ緑とか中にはなんか赤とかいろいろあるらしいですけど、
ね、赤とかオレンジとかもあると思うんですけども、はい、なので必ずその三脚とですね、はい、それからまあシャッターを20秒30秒1分開けられるカメラを持って絶対行ってくださいという話
ですね。
GoPro じゃダメですか、野々さん。 GoPro 難しい。
あ、これ GoPro ですね、これ撮影してるのは。
え、これ GoPro ですか。
はい。
あ、これ GoPro やで。 GoPro こんな撮影できるんや。
おー、また新しい GoPro の使い方が、ね、野々さん開発やね。
へー、あ、そうですか。
いや、ありがとうございます。非常に重大な重要なね、特にアイスランドのオーロラはそういうオーロラやということを、
いや本当、ね、
気付けていってもらいたいですね。
綺麗なこの写真ね。
まあ、GoPro 持って行ってもいいし。
で、野々さん、GoPro
は、ね、はい、すごいね、お手軽に、はい、あのこういうのが撮れますね。あのウユニ塩湖行った時もそうなんですけど、
そうそうそう、
あの夜景撮る時っていうのはシャッターを押した瞬間にシャッターが開き出すとブレちゃうんですよね、カメラが、写真が。
はいはいはいはい。
だけどそのだからシャッター押して数秒後にシャッターを開くっていう設定にしないとダメです。
そんな設定あるんですか、 GoPro に。知らんかった。
いやいや、そういう設定
が、はい、ただ GoPro のナイトモードっていうのはもうそれが自動的にその設定が組み込まれてまして、ただ単に20秒30秒40秒っていうその開閉の時間だけ設定するとボタンを押して数秒後にシャッターが開くっていう設定になってるので、すごい簡単に撮れます。
ありがとうございます。ちょっとこれ僕も使わせてもらいます。
なるほど。てっぺなんか GoPro 使いということを辞任してたわけやけども、野々さんに教えてもらって新しい、
ね、はい、夜はあんまり僕ちょっと
そう、はい、いや面白いです。もう なんかこうまた血圧上がりそうですけど、僕気付けんとちょっと落ち着かないかな。
あ、もう1時間ね。
え、
あ、ほんまもう1時間近いですから。
野呂さん、まだあるんでしょう話。ちょっともうちょっとあの時間オーバーという話もあるなんですけど、もうちょっとあったら言うてください。
あの観光のところ以外のすごい、そのアイスランドって、はい、まあ、わけわからん国の前回の続きで言いますと、あの危険な動物がいないと。
はあ、例えばあの毒蛇とか、
蛇、ゴキブリ、コウモリ
はい、はい、
アリ、
はあ、
この手はいないって言ってましたね。
あ、コウモリもいませんか。
コウモリもいない。
蛇とゴキブリとアリとコウモリですね。まあ中には僕の好きなやつも 2,3 おるんですけども、普通の人はこれみんな嫌いがあるかも。
その中に好きなやつあるんですか、それは。
僕はまあコウモリとか、まあアリとか、まあゴキブリはそう好きではないけど、嫌なことないんですけどね。エビも好きです。普通は嫌なもんですよね、
多分。住みやすい街ですよっていうアピールだと思うんですけど。
なるほど、はいはい。あ、これがまあ一つの売りですね、まあ、
ゴキブリ以外のは嬉しいですね。鬱陶しいですもんね、夏とかなってね、ゴキブリっていうのはね。
まあな、あいつもまあそれなりの主張しとるから、
ね、まあ、生きとるねんけど、
うん、まあこれがあって、は
い、でそれからね、マクドナルドとスターバックスがない、
まあ、いわゆるマクドとスタバですね。
マクドとスタバがないと、あの日本でね、鳥取県でしたっけ、そのスタバがなくて、
はいはい、
できたっていう時に、はい、あのついに、47都道府県全部スタバができたということで、はい、えらいニュースになってましたけど、
なんか知事さん
がまだいまだにないと。
ああ、そうですか。ここはと、そういう意味では非常にアメリカの代表みたいなところが2つないということですね。
それはいいことですよ。いや本当に僕この前東京行ったらもうスタバだらけで、ね、
そんな東京行ったんで大阪でも
いやいや、東京のスタバの数は大阪と比べ物にならないぐらいすごいですね。
そうですか、そうですか、はい、まあ、あ、これに頼ってる人はちょっと行きにくいな。
行きにくいな、
行きにくいな、スタバは、うん、はい、これがまだありましたね、う
ん、
はい、
なんか多分採算は合わへんのちゃいますかね、多分。
あ、あの、ね、あの値段やとね、
うん、
だってポテチ1袋1000いくらとかしてましたね、先週お話してもらいましたけど。
これマクドもスタバもやっぱ向こう行ったら値上がんやろ。
いや、それ上がるやろ。
上がるんじゃないですかね、これは。でもそれがあまりにも高すぎるっていうことな、
うん、
まあ、ちょっと理由は分かんないですけど、いずれにしてもないと。
いや、間違いなく上がります。多分コーヒー1杯1500円とかしますよ、多分。
もうこれは入らんな、誰もな。
僕あのスイスのマクドでもびっくりしましたからね。スイスであの値段ですから、それはアイスランドやと思う。
決定的なことは言うてますけど、
いや間違いないですこれ。
なるほど、
僕は認めますそれは。
まあお前が認めてもなんとか
する。じゃあ野呂さん、あのファーストフードってあんまないんですか。あることあるんですか。
アイスランドですか。
アイスランドです。
アイスランド私外食してないんで、ちょっとすいません、分かんないですね。
あ、そうか、
野呂さん節約モードで行ってはった。
選手もその話してありましたから
、ね、そう。いやいや、野呂さんおもろい旅してまんな。ほんまに人のいかんとか。いや、ありがとうございました。
あと野呂さん、あの温泉行かはったんですよね。
あ、もうちょっと行くか。
いやいや、もう終わるけど、野呂さんのこの顔のパックがものすごい印象的で。
え、
ほらこの写真、
これ野呂さんですか。
はい、野呂さんです。
これは
あのブルーラグーンっていうですね、
はい、
あの大きい、まあ、人工的な天然、まあ、人工天然じゃないですね、人工的な露天風呂がありまして、世界最大の露天風呂って言われてるところでして、
はいはい、
これほら、
はい、おー入っとる。
ミルキーブルーって言って、あの白とですね青とかこう混ざり合ったような色の、露天風呂で、これはもう本当に一番良かったですね。
あ、
これね、今写真見てますけど、
これね、もともとなんかその地熱のためになんかこのドリルでそこ掘ってたら、その海水が流れ込んできてしまって、でこの色になってるみたいですね。
そういうことですか、ここはね。
あ、はい、
いやこれ裸ではないのが残念ですね。
そう、
あ、一応あの海外なんで全員水着着用で、はい、
で中には白い顔の人もいて、そのパックしながら入ってる人も、野呂さんみたいに。
これ、何かこの、ね、あのミャンマーでもこういう田中という、こういうパックがあるんですけども、
田中
っていうんですよ、ミャンマーの人のね、田中っていう、なぜか田中さんじゃないんですけどね、ミャンマーの女の人がね、
はい、
顔真っ白で物を打てたりするんですけどね、この野呂さん、これ何塗ったの、この白は。
ヨーグルトか、
これ。これはね、なんかその、
ヨーグルト、
そ
んなもん塗らんやろ。
ですかね、こう下の方にこう泥みたいに溜まってるのがありまして、でそれをまあ、あの自分ですくって縫うだけじゃなくて、それを集めてこうバケツみたいなのに入れてカウンターで配ってるんです
よ。ああ、なるほどなるほど。
泥パックですね、いわゆる。
気持ちよさそうですねこれ、
なんか生々しい能面みたいな感じやねちょっとね、
そうそうそうそうい
やーよっちゃんこれおもろいやろこれ田中似てるやんこれ
似てるんじゃ
ん、うん、
日焼け止め、
いや
いやこれはなんかあれですよパックですよパック、
肌がパックですね、いわゆるその美容のための泥パックみたいな感じで、
あとノロさん、はい、ここでなんか飲みを飲めるみたいですね、カウンターが、
そうなんですよ、そのすごい広大なあの露天風呂なんですけども、
はい、
バーカウンターみたいなのがありまして、
ね、あの温泉の中にバーカウンターが、
はい、でそのまあいわゆるこう上半身こう出した状態でこうそこに行ってですね、
うん、
あのビールとかワインとかを注文できるんですね、そこで。
いや、まあまあ、値段しますね、やっぱり。
まあ、1000円ちょっとぐらいですね、だから一杯。
まあ、ここでも飲んでないでしょ、野野さん。
あ、ここ飲みました、これは。あ、
飲んだ時々飲んでますね。
それ、ガルですか？
ガル、あの、ビールか、例の。
そうですね、ビールを飲んで、だからその、まあ、露天風呂に入りながら、まあ、ビールを飲むんだけども、その、買う時も、すでにもう入った状態で買うってことですね。
浮
かびながら買うと。
面白いなんかこう、これ、諏訪湖みたいな大きさの、これね、湖ですよね。
小石とかあるんですか、野野さん。その水着に着替える。
小石が、はい、あ、何ですか？
水着に着替える小石ってあるんですか、その。
あ、あります、あの、イメージで言うと、あの、プールみたいな感じで、ロッカーがあって、そこで本当に水着に着替えて、で、ここに来るという感じなんですね。
なるほどね。
これ、入るんはもうそのまま入れますの、ドボドボと。てっぺんの嫁さんがこの前行ったやんか。
同じとこね。
うん、でそんな時に聞いたのは、入る前になんか体洗うとこがあってね、
あ
そこでなんかあの日本のツアーの人は体洗ってから水着になって入ってたって言うたんですけども、
それはね、あの日本人以外誰もやってないですね、それ
あ、そういうとこあんね
や。いやいや、日本人も別に汚れてるから支えられてるわけないやろけど、そんな話しとったわな。
いわゆるその掛け湯の概念ですよね、それは。
そうです、そうです、そうです。
プール入る前に、まあ、シャワー浴びたりとか、あの、お風呂入る前に掛け湯したりするっていうのは、こっちの人やってなかったですね、見てたら。
ああ、そうですか。もう、こんだけ、あの、広かったら、もう掛け湯とかそういうことを考えんでもいいですよね。
そうですね。あの、本当に広くて、あの、プールに、まあ、でっかい、もう広大な、ちょっと池というか湖みたいなところが温泉になってるような印象で、周りがこう、溶岩で、まあ、縁取られてるので、非常に雰囲気もあって。で、空港から近いところにあるので、大体このツアーで最後にここに立ち寄って2時間弱ぐらいですね、お風呂入って、まあ飛行機で帰路に着くっていうのが定番のパターンらしくてですね。
野野さんもそういう定番やったんですか？
はい、私もそのパターンで、ホコホコした状態で搭乗手続きをして、で、ニューヨークから来てた、あの、50代ぐらいの一人で参加された女性の方は、うん、この風呂を入るために、もう5回目やって言ってましたね。
あ、これは日本人ですか、この方は。
日本人の方。はい。
そうですか。なるほど。まあ、そういうことを、まあ、好きな人は好きだよな。この前の写真がね、これっていいんですよ。前景が、なんでこんなガツガツしてるか言うたら、これ、溶岩やったよ。前から取り入れてくれた、
ね。溶岩が、まあ、いわゆるその、縁取りですね。
ですね。
あの、風呂の。外周を作ってると。
なるほど。まああんまり裸足で歩かんほうがいいですね、これはね。はい。
暑くなさそうやね。
うんうんうん。はい。ということで。
これであの3泊5日でしたっけ、野野さん。
いや
3泊5日。
はい。アイスランドコラボが終了いたしました。
本当お疲れさんでございました。
で、また4時間かけて。ちょっと行きは、あれ、帰りはもうちょっと短いですかね。行きはなんか確か4時間ぐらいだったと思いますけど、ボストンまで。
あ、行き帰り4時間半ですね、大体。
あ、じゃあ
同じぐらいね。
なるほど。
なるほど。うん、まあ、偏西風が吹いてるのかわからんね、これはね、ここら辺はね。はい。
あ、それは欲し
いです。というわけで、野野さん、またこれから、ボストンでのハーバードとか、あれ、MIT か、ね、の話もあると思いますが。
先生も、
はい。そうですね。うん、来週、次週また楽しみにしてます。
はい。
はい。
またそれと例のトランプの話も何かありましたら続きもお願いしたいです。
はい、わかりました。
はい、ありがとうございました。
以上、ボストン支局から野野さんでした。野野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、この後は1週間のお楽しみです。リスナーさんからのお便り紹介。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りを紹介いたします。紹介するのは私、バンバテッペイと。
はい、バンバフミヨです。よろしくお願いいたします。
今週もたくさんのお便りありがとうございます。
ありがとうございました。
まずは文雄くんの。
はい、僕の方は例の通り今、まあ、あの右手に持っておりますガラケーでございますけども、
うん、
蓋を開けまして出てきました、日曜日は座談会お疲れ様でございました、
うん、
ということは、まあ、冒頭で申し上げました小屋さんまでの座談会に来てくれはったということですよね。当日は予定がなかったのでとか、まあ、それを書いてくれてあります、
はい、
橋本までお話を聞きに行きました。
和歌山県。
はい、テーマが非常に難しそうだったので果たしてバンバさんが何を話されるのかと、
はい、
期待と不安で胸に、席に座っておりましたが、
うん、
さすがバンバさん独自の観点から興味深かったですと。
あ、そうですか。
まず褒めてくれてありますね、
はい、
特に、工房水のお話は印象に残りました。もうちょっとお坊さんも乗ってくれたらより面白かったかもしれませんがと書いてありました。
なるほどね。
汗マーク入っております、
はい、
ともあれ、
はい、
大役お疲れさんでした、
うん、
無事に終わってよかったですと、
はい、
一方先週お便りを失念している間に、
はい、
先週便りなかったんですよね、
はい、
北方貨物船シリーズが終わりとか言って、
はい、
泥沼の江田島クレーシリーズに突入している自分の方は、
はい、
無事に終わったのか無事に終わるのかと甚だ心もとないことになっておりますと、はい、好き勝手に話しまくったのでおそらく鉄平さんの腕を持ってしても編集は難しかったろうと思いますと書いてくれてあります。
編集してないです。
そうですか、
はい、
それ一番いかんかな、今回の座談会の際にこれちょっと話かかります、
は
い、
うん、
今回の座談会の際にバンバさんがメモを作っておられたのを初めて見てそういえば、収録の時いつも用意されていましたねと。そうです、一応まあなんとなく書いてるんですけども、
その今 目の前にあるやつ、
あ、これは違う、これは雑記ノートですか。この先ほどのちょっと冒頭に話したんですね、
はい、
いた時、
あ、オープニングね、
オープニングの時に話した時に
メモがあるんですか。
まあまあまあ、ね、それとにかく難しそうな話やったんでメモを作っていったんですが、それをちらっと、講演してる時見てくれはったんでしょうね。その話だと思います、自分も次回はあるのかと書いてますが、しっかり準備せればと思っております。
その鉄道ボラボラの、
その時は、はい、まあ、僕も何かいいなら、まあ、ええかいなとこもあるけど、まあ、真面目にメモしとったのを見てですね、田淵さんもちゃんとやってはるんですけど、さらにもうちょっとちゃんとせなあかんなということを、まあ、思いついたということを言うて、
まあ、分かってましたけど、田淵さんからのメールですね、
やっと分かりましたね、はい、すみません、
田淵さん自分で言いましたね、文雄
君、メールでございます。
多分最後まで隠すつもりやったんでしょう。
いやいや、隠すつもりなかったです
けど、全く、ま、考えてないですか。
うん、考えてなかった。まあ、ガラケー言うたら大体皆さんもう分からはるんちゃうかと思いましたね。
あ、まあ、確かに、
本日の朝来ました。まあ、脱線は避けられないと思いますかと書いてありますね。ののさんはついにアイスランドを制覇されました他のリスナーさんも活発に活動されておる中、自分は引きこもりの日が続いております。
あ、まあ、寒いですしね、
今。そうですね、まあ、引きこもりの時も大事ですよ。
そうですよ、
引きこもりがあって外行くんですから。
そうそうそう、
みんな毎回外行ってる人は誰もいてません。
そういうことです、
はい。これではいかんのでと書いてます。今朝最後の発売となるスルッと関西 3Day チケットを買って、もうあまり乗りに行かなさそうな電車に乗ってこようと思っておりますと。まあ、何回も乗ってあるという意味かも分かりませんね、これね。それでは今日の収録も頑張ってくださいということで、はい、心境を多分、会社へ行かれる電車の中でですね、綴っていただいて、いただいたように、僕も早速、まあ、簡単でしたからお礼の状を出しておきました。
お礼状ってかメールやな。
メール順
か。電子メール、E メール
って。E メールって言うんですか。なんか、まあ、ガラケーメールでございますけど、ちゃんとやっておきました。
ありがとうございます。
ということで、最初トップは普通のっていうか、タブちゃんの博士の普段の生活
やね。いや、まあ、普段のやっぱり内容が一番いいですよね。
そうです。
別に特別なことなんていらないんですよ、メールなんていうのは。
まあ、まあ、まあそうかもしれません、
ね。まあ、バランスかもしれないですけどね、それもね。そうそう、特別なことがちょっとあって普段ほとんどみたいなのが面白いかもしれないですね、
うんうん。まあ、その辺のところね、どっちかに偏ってしまうとあきませんね。
そうそうそうそう、
普段ばっかりでもあかんし、特別ばっかりじゃおかしい
こと
です
。
偉そうなこと言うておりますが、
はい。で、あとね、はい、松井さんから、
松井さんね、
かなりね、こうボリューム多いんで、
ボロボロボロ、なんかすごい活発で活動してありますね。
全部ね紹介することはできないんですけど、これほら新聞の、最近松井さん毎日新聞読まれてるみたいなんですけど、
毎日新聞ね、おもろい言うてありますね、はい、
毎日新聞のこの切り抜きをですね、
はいはい、
まあ、大量に送ってくれて、しかも今回2冊というか別件に分かれて、ほらこれなんかほらもう切り抜きばっかりやろ、
なんか全部あと切り抜いた後うち送ってきてるのに違いますか、それ。
あ、そうなんですか。
いや、知りません、冗談ですけど、
ちょっと分かんない、あんま手紙もこれありまして、
ありがとうございます、
はい、はい。 こんにちは、松井まさきです、
はいはい。
僕は毎日新聞を撮ってます。
はいはい、
朝、夕刊ですと。
ああ、なるほど、はい。そうですね。この辺は夕刊ない、ないとこないからね。うん
うん、気になった記事を送ります。
ありがとうございます、
見てください、
はい。
暇な時は YouTube を見ています。
ありがとうございます。
てっぺい君が阪急が好きと言ってましたので YouTube で、キーワード阪急の CM で検索したらいろんな動画が出てきますと。1分と30秒の場面があります、
うん、
古いものと新しいものがあります、ネットで調べました、
はいはい、
といろいろ書いております
。はいはいはい。
まあ、あの YouTube の動画面白いよという。
なるほど、
まあ、特にあの阪急の CM で検索しろと。
ああまあそういうことで自分がおもろいから我々にもそれを見せるという、はい、うん、まあ親切というのか、
そういうことですね。
ああなるほどね。まあ、彼今ちょっと病院で体壊してね、病院入ってますので、ま
あ、
一生懸命
うん、
治療中やと思いますから、
はい、
時間があるということで、
うん、
いろんなことにこう配慮してくれてるんでしょう、うん、どうもありがとうございます。
で次はですね、はい、シトレンさん。
いやー、いいですね、北海道。
北海道でございます。
はい、
北海道寒いやろな、今。
そらまあそうでしょう、
大阪も結構、はい、夜は寒なってますけどね。
ね
まあ、それでも、もちろんこの北摂の千里のあたりは、まあ、雪も降ってませんし、
うん、
今現在に至っては結構暖かい。今、室内気温など。
太陽がどんどんどんどんとね、入ってくる部屋
ですね。21.5 度ですね。
そうですね。まあ暖房も何もないんですけども。
皆様、お元気でしょうか。
はいはい。
室蘭のシトロエンです。
ありがとうございます。
バンバ音体の和歌山県橋本の講演会、お疲れ様でした。
お探しいたしました。皆さん、本当にすみません。はい。
さて、昔、堺市に住んでいまして、大仙公園近くの職場に、はい、勤務してました。
あ、そうやったんですか。
そのため中央図書館と博物館はよく利用していました。
この前の絵界堺の絵界展なんかね、よう分かりはったでしょうね。
絵界と堺展ね。
そうか、絵界と堺展でした。
バンバ音体の座談会絵界展に行きたかったですが
ですね、ちょっと遠い、
うん、
無理せん
で北海道ですからね。
無理せんでとか、
はい、今の仕事を続けるための免許更新の講習を受けていて、
はい、
残念。
ああ、それがあったので、
うん、
ちょっと、まあ、今回関西帰ってくるのをやめたということですね。
なお、は
い、
職業は秘密と書いてます。
はいはいはい、僕も分かりますよね、うん、
人の生命を左右する医師免許更新こそ実施すればいいのに、
あ、
政府は医師会が怖いのでしょうか。
あ、でしょうね。
ということは医者ではないということですよね。
まあ、そういうことでしょうね。
免許更新があったから
なんか、まあ、千葉大学のね、なんか女性いたずら事件とか、なんかちょっと医師の方の乱行が目立っとるから、
ね、いたずら、
いたずら、女の人をまあ弱してですね。
あ、いたずらって言わないですよね、それは。
なんちゅうんですか、それは。
でその犯罪でしょ。
犯罪、まあ、
いたずらは犯罪じゃないですか。
そうですか、
はい、それは万引きと一緒ですよね。
なるほど。
窃盗万引きっていうのと一緒で、僕はあの言い方嫌いなんで。
なるほど、なるほど、
はい、
まあ、あの
いたずらはやめて
ください
。
そういうことでいい
ボストン通信、
はいはいはい、
楽しみにしてます。
ありがとうございます。
アイスランドの話題でレイキャビクの地名を聞いて、
はい、
米ソ間の中距離核戦争全廃条約を思い出しました。
おー、やっぱ知ってはんだよね。
なんでアイスランドで会議はてな、
うんうん、
地球儀を眺めると解決しました。
なるほど。
アメリカと旧ソ連、
うん、
海を挟んで隣国同士、
うん、
米ソの中間にアイスランドはあるのですね、
うんうん、
メルカトルの世界地図の盲点、
はい、
確かにアメリカから一番近いヨーロッパですね。
なるほど、
大発見でした。
なるほどな。
では今回はこれまで。
いやー、ありがとうございます。まあ、野野さんの言わんとしてるところを、
うん、
北海道でちゃんと分かったと言うてくれてはるんはね。
そうですね。
ボストンで今頃野野さん喜んではると思います、うんうんうん、
は
い、
また皆さん詳しくは野野さんのボストン通信を聞いてください。
そうです、ね、23
回目も今週23回目になりました、
はい、
ぜひ聞いてほしいと思います。
ム
ラのシトロエンさんでございました。
ありがとうございました。
お次は、
はい、
お、高重克彦さんですね。
いいですね。
ヨーロッパから帰ってきたほやほやの高重さんでございます、はい。ま
あ、あの巡礼っていうかね、ピースランでずっと走ってあります、世界中を、はい、
いつも楽しい放送ありがとうございます。
ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重克彦です。
はい。
6日の火曜日、
うん、
神戸市にあるサンテレビに生出演してまいりました。
心はさん
でした。おめでとうございます。
ありがとうございます。それは、はい、
ニュースポストという夜のニュース番組ですが、毎週火曜日は震災や防災特集ということで、
うんうん、
私が関わってきたランバイ10運動、
うん、
ランナーが1キロ走るごとに被災地に10円を寄付する取り組みを含め、
はい、うん、
ピースランの活動を取り上げていただきました。
あ、よかった、
はい、僕なんかこの前30キロ走ったから、
なるほど、
かける10で300円ですか、
はい、
まあ、そういう運動をされてると高重さんは、
うんうんうん、まあ、健康やからできるってことですよね。
そういうことですね、ランバイ10という運動、はい、ローカルテレビではありますが見ていただいた方々のいろんな反響があり、
はい、
やはりテレビというメディアはすごいものだと実感しています。
そりゃそうですよね。
東日本大震災から来年3月11日で丸6年目になります、
うんうん、
今年4月にあった熊本の地震もわずか8ヶ月前のことです、
はいはい、
もう結構経ってるんですね。
なんかね、その辺も本当に人間中が自分ですけども忘れっぽいというのが、
そうそうそう、
時間感覚なかった、うん、まあ、次々いろんなこと起こると、
そうですね、
それに目を奪われてちょっと先のことを忘れてしまうということがありますね。
天災は忘れた頃にやってくる、
はい、
その言葉通り記憶が風化することのないように常に備えておかなければならないと思います。
まあそれは お説の通りです。
そうそう、大阪市内とかよくあれとってもね、はい、あの防災の日か防水の日かありますよね。この辺りまであの水がやってきたっていう、
あの、
うん、あっちの例えば、
ね、
そう、大正の辺りとか、
はいはいはい
は
い、
もしくはそのあれ USA のあるの何区やったっけ、あれ USJ があるの何区やったっけ、
あれは何やろね、
この花区か、
この花ですね。
そうそう、この花あたりとか行ったら、はい、かなり大きなあの石の日で、あの天才を忘れた子にやってくるってよう書いてるんでね、はい、まあ、ああいうの大事ですよ ね、
そうですね、
ああいうの設置するのは、まあ、お金もかかり場所もかかりますけど、ああいうのやっぱこう常に見てると、まあ、ほとんど気にしてる人いないですけど、まあ、誰か気にしてたら何か有事の時に役立つんちゃうかなと僕は思いますけどね。
ですね、やっぱりそういうことをちゃんとこうやるようにしていかなあきませんね。
だから常に、そうそう、常にこう考えてるとその時になったら結構役立ちますからね、ほんまにね。人間の意識ってほんまにバカにできないですから、ね、
不思議なもんですよ。
そうそうそう、
逆に言うたらもうそれで洗脳されるとね、
そうそう、
意思をそれをずっとつきまとうということがあって、
う
んうん、これも注意せなきゃいけませんけどね。
そういうこと
ですね。も結構子供の時の、うん、あのなんかこというのは、まあ、これはまた食育を僕いつも言うんですけど、食べ物のことでもね、
うん、
子供の頃の食べ物っていうのは意思を左右しますから、
しますね、
まあ、いろいろとファーストフードだけで大きくなった怖い、ずっとファーストフードかもわからん、怖いですねこれも。はい、
富田林移住計画は着々と進行中。
いいですね、すごい、はい、
13日には天満橋の天満満天堂にある荷物の大半をトラックで運びます。
すごいですね。
もう決まってるんですね、13日。
いいですね。そうです、
まあ、高重さん、あの着々と断捨離をやってはったのもやっぱりここにつながってきたわけですよね、
もうあんな広い家に住むんやったら断捨離に必要なかったと思いますけどね。
いや、他に多分ね、いろいろやらはる予定があるん で、まあ、荷物はもうできるだけ少なくしようという、ま
あ、それ点ではあの人と僕は一致せないところです、はい
は
い、
まあ、高重さんはね、もう自分のやるべきことはもう決まったんですね。
なるほど、
ね、決まったから、それにその目的を遂行するための多分荷物っていうのがだんだん分かってきたんちゃうかなと。
まあ、偉いですわ。
はい。まあ、これ僕が言ったんじゃなくて、うん、あの、僕の妻のつぐみさんが、そんなこと言ってましたね。
そう、若いやつがみんな偉いですね。
はい。はい、そう、それを悟った人は、
うん、
もうそうなるらしいですね。
あ、ほんまに。
だから、文岡はまだ悟ってないという。い
や、もう全然わからない。これ、ね、やりたいことがいっぱいあって、何してわからへんような、もういまだに何かこう、こう、泥の中をね、はい、まってる、カブトカネみたいな格好で。
ドンガメみたいですね。
そういうことですよね。
スッポンみたいですね。
情けないですけど、はい、なんか掴みたいですけど、今何掴めない。
こちらで行われるイベントは、
はい、
クリスマスあたりまで続くのですが、これ、天満満天堂の話
ですね。満天堂の話ですね。はいはい。
一足先に富田林での生活がスタートするわけです。
いいですね。もう脈々とそれこそその理想に向かって。
そうですよ。
羨ましいですね。羨ましいけど、まあ、けなりっちゅうんかな。ちょっと僕はちょっと真似できません。
それけなりっていうんですか。
けなりっていうんです。そういうこと、
ね、難しい言葉ですね。
まあまあ、そう、難しいのがね、まあ、おもろい言葉ですね。
あ、
う
ん、まあ、なんかの物語の一節ですかね。
ええ、
けなりっていうのは。
いやいや、普通言葉で僕らの田舎では使うんですよ。
あ、そうなんです
か。けなりなあ言ってね。あ、まあ、羨ましいことをしてる人に対して。
ちょっとバカにした感じ。
いや、バカはして
ます。バカにして
ます。うん、まあ、指くわえて見てるって言うんですか。
なるほど。
バカのことは何も入ってないんですよ。
けなり。
俺もやりたいなあって、いう時にけなりなあと言うんですよ。
リスナーさんの中でもね、けなりなあって使ってる人いるんですかね。
いや、そりゃいっぱい言ってはると思います。まあ、高重さんなんかはけなりがられてはるんちゃいますか。
というかね、文雄くんの使う言葉はね、まあ、アイスランドじゃないんですけど千年前ちゃうかなってたまに思うんですよね。まあ、その言葉がわからない僕もちょっとアイスランドからすればダメなんかもしれないですけどね。
まあまあ、邪道やかな。お前、まあ、断捨離人はいかん。
あ、そうですか。
はい。
富田林でのいろんな活動プランも考えています。
はいはい。
これですよ、僕が知りたかったのは。
ああ、そうですか。
地元富田林に貢献するためにも、
おい。
富田林観光大使か何かに任命いただいて。
ああ、そう。
あ、これいいですよね。
なんか 一本まで。
はい。
はいはい。
あら。あ、よちゃん、何？
あ、
次のやつや。
あ、ゆりねね。
あ、大きい。
ありがとう。
あ、大きいね。
これ、お料理コーナーで使ったやつですよね。ゆりねとカブラを持ってきてくれました。
お茶持って行ってほしかった。いやいや、てっぺん取られてなくなったよ、俺、お茶はもう、う
ん。ごめんごめん。じゃあまた後で。
水飲ん
どき。飲んどきましょうか。あの、酵母水でも飲んどいてください。
酵母水ないな。飲んだらもったいないわ。
ないな、ここ
アイスランドの水も残しとかな、インドの感じ。
アイスランドの水あるよ。
あれ置いとかな。あれはね、ねあの、雪の味っていうかね。
あ、そうですか。
氷河の味がする。
ノムさん曰く、アイスランド水安い言ってましたね。
言ってましたね。水は、まあ、だから氷河が覆ってるから。地図の上でね、こんな大きな氷河がね、国内に、まあ、いくつか書いてくるなんてアホしかないですよ。
水と電気安いですよ。
電気はこれも水力発電とかね。はい、そんなん
あちなみにね、マクドナルドの話ありましたでしょ。
野野さん、めっちゃ飛んでますな、
はい。はい。で、インターネットで僕調べたら、過去にあったみたいですね。
あ、そうです。
過去にマクドナルドあったんですけど、はいはいはい、その国がちょっとお金的にまずなった時が、ね、1990年ぐらいかな、あったみたいなんですけど、まあその時、その前後になんかなくなったとか聞きました。まあ、
追い出したのか、うん、マクドが嫌がったか、どっちかでしょうね。まあ、何もいらんという
少なくともお金関係やと思いますわ。
かもわからんね、それは。はい。まあ、ちょっとこれをまた戻しましょう。はい、
高重さん。
はい、高重さんです。
富田林観光大使か何かに任命いただいて、
なん
と。富田林を世界にアピールできれば、それもまたいいかなと思っています。
なるほど。あの、タワーだけと違って、高重さんの一本場がその横に並ぶ
という。あれ考えたら、あれパーフェクトリバーですよ。リバーですよね。
あれも宗教のね、一つの、まあ、あの、シンボルですけど、まあ、一つのあれになってますもんね。富田林、あの、花火とですね。あ、よちゃんごめんな、すいません。あ、花火と中、あれが。
あの花火ね、ちゃんと名前あるんですよ。
高重さんに。
確かにね、なんかね、芸術なんとか祭りっていうんですよね。あの花火大会。正確にはね。
なるほど。
まあ、僕も2回ぐらい見に行きましたけど。
あ、まあ、お前ね、うん、あの、いつもお世話になってる人。
そうそう、河内長野。あの方河内長野ですけどね。
まあまあ、同じようなもんですよね。
そうそう同じ言うたら怒られるわ。
あ、そうかそうか。俺はとんでもないですよ、別や。
そうそう、
河内長野、河内長野。
あのね、熊取の人がね、あの泉佐野と一緒にすんなと。
あ、そうか。
言うてました。
そらそんなもんやな。はい、それでいいんです。僕もお前自分でそういうこと言うと。
これね、大阪の南部の話なんで、
はい、
一応このラジオ世界中に届いてるじゃないですか。わかるかな、みんな。
いや、皆さん、やっぱり Google 見上がりますよ。
あ、そうですか。今はもうアイスランドも富田林も一緒ですからね。
そういうことで。これ、ほんと、それが不思議な感覚でね、心わしらもやってるもんも、これどこにおるんかいなって、自分のやっぱり、この戦時中央中ポイントはやっぱりしっかり、あの、やっとかなあかんなと思います。
地に足つけんとね、それは必要なことですね。
はい。
はい、まあ、高重さんのお便り。
まありがとうございます。
すいません、もう行ったり来たりしてますけど。
いやいや、そ観光大使よろしね。いや、運動しませんか富田林の観光大使、高重さんの一本場になっていただくという ね、
そうですよね。今なんか、まあ、富田林とは関係ないんですけど、うん、なんか、千早赤坂村が、
はいはい、
そういうなんか観光を PR してくれる人を募集してるっていう、僕、ニュース、インターネットで見ましたね。
そうですか、そうですか。なんか、堺は、はい、なんか、落語家の人がなんか観光大使になってあるっていうのを聞いたんで、うん、誰か知りませんけど、あまあ、はいはい、まあ、あの辺なんかで超有名な人でしょうけど、うん、まあ、高重さんもそれに負けずにね、
そうですよ。
一本場の高重ということで、うん、あの、塔の横に、ドーンと立ってもらいたいですね、はい、
富田林も古い町で戦国時代からの町並みが残されている寺内町は観光スポットの一つでもあります。
この寺内町面白いですよ、
うん、スポーツや文化、国際交流、教育面にも力を入れられているようなので、
はい、
いろんなイベントのお手伝いができるかもしれません。
そうですね。
新天地での生活今から楽しみです。
ですね。やっぱり自分の住んでるところとまずあのいわゆる大事にして それからまあいろんなところね発展するもよしですよね。世界中ばっかり見てるようでもいかん
し、そうそうそう、
足元はやっぱりしっかりじゃなきゃ
いけ
ません
ね。そういうことでございますね、
はい、これは嬉しい。
今後高重さんの活動皆さんもぜひチェックしてください、
ね、もうテレビも出始めはったし、はい、今度はちょっとナショナルブランドのね東京のテレビにいっぺん出てもらいたいですよね、
うん、ナショナルブランドって古いな
古いやろ
何の話
やろ。いやいやいや、
まあまあまあ、
そうなんですよ。
いいですよ、はい、いいです、
はい。
オフィス樋口さん、
ありがとうございます。樋口さん、はい、
オフィス樋口さんでございます。本題に入る前に、
ああ、そうか、そうですね、
まあ、こっちが本題ちゃうかっていう話もあるんですけどね。
なるほど、樋口さんこれが一つの特徴ですよ。そうそう、本題に入る前にというのはね。
12月4日は都合が悪くバンバさんの講演に橋本まで行くことができませんでした。
そんなもう本当にそんな先導ってください。
誰かリスナーさんが行ってくれたら、
はい、
お便りのコーナーで感想を聞くことが できればと思いますと。
なるほど。
まあ、先ほどタブチャブルさんが、
はい、
まさにスタートをやってくれました。
阿部記者が来てくれはったって。
そうですね。
お二人とも僕挨拶できんかったの本当に残念です、うん、会場で。
スルー言うとったやんけ、
ふみおくん。いやいや、
そどこに先週ぐらい
に。いやいや、もうとにかくね、帰りがもう遅なってもて。
あ
で、抹茶を出してもらうわね、うまい菓子が出てくるわ、
あの
寿司があるわって。
あのお寿司
あのお寿司お前も食べとったやん。一つ持って帰ったって。
よっちゃんの俺のコーナーで入れれなかったな、アナゴ。
お
穴子高かったからね。
穴子
今回、穴子のかぶら蒸しになるはずが、柿のかぶら蒸しになったっていう。
その代わり、寿司二切れやったやろ、お
前、ね。あのかぶら、あの穴子美味しかった。
美味しかったやろ。あれ、向こうのね、橋本の、いわゆる名寿司屋さんの。
あと、お茶があったな。
お茶もうまかった。
いや、あのお茶
あ、あれはね、九度山のお茶でね、あれ珍しいやろ。
あれ、柿の葉かなんか使ってるやつやろ。
柿の葉とかね、あの辺ってね、いろんな葉っぱをね、お茶にする。
麦とかなんか。
う
ん、
麦茶も入っとる。
あれはちょっとね、僕ね、高知県のあのお茶思い出しましたわ。
あ、なるほど。ごいしちゃな。
ごいしちゃ思い出しましたわ。
ごいしちゃの、ごいしちゃのなんか、偉いさんが亡くなったっていう誰か言うとったの。
何の話やねん。
急にまた変わる。
まあまた、あとで編集せなあかんから、もういらんこと言わんとい
てくれ。もう編集なんかせんの、そのままだせえ、
はい。これはそのまま出しますけどね、はいはい。誰かリスナーさんが言っていたら、お便りのコーナーで聞くことができるかなと、
はい、
思ってますと。
まあ、安倍記者も言ってはりますので、なんか出てくると思います。はい。
安倍さん、せえへんわ、言うてるわ。
今頃な、FM 線にこの頃ね、送りやってはって嬉しいですよね。やっ
ぱり僕らに送るよりもね、うん、あの、美女のいる方に送った方が、安倍さん的にも実りがあると思いますよね。僕らに送ってもね、あんまりね、まあ僕ら嬉しいですけどね、
ね
安倍さん的にはこう、旨味がない
と。割とその、はい、ちょっとまだ社員もうち若いしな、2歳とか1歳とか。
あ、僕らの方はね。
やっぱ FM はね、ほんと、あの、油も滴るっていうん
ですか。旬ですよね。
旬の女性の方がたくさんいてありますんで。はい、わしでもそう向くわ、それは当然のことです。
今週金曜日。
はい。
12月9日。
はい、はい、はい、
12月。12月9日ですね、はい。私も和歌山県内の高校で、ガイダンス授業で講義をします。
あ、いや、そらまあ、予備校の有名講師さんやから。やっぱりそういう専門家を呼んで、
はい、
高校もやっぱりあのいわゆる教師でない人もガイダンスしてもらうんですよね。
まあそれはね、教師教師じゃない関係ないです
からね。まあそれは関係ない。昔は結構ねその辺が差別っていうか区別があってね。
まあまあまあそういうところで区別してる業界は廃れますから。
うん、まあそうかな。
これからも間違いないですね。うん、まあそんな肩書きで人を扱うような人はもうほんまにどっか行ったらいいんですよ。JR 和歌山線沿いにあるので。
ほう、そうやったんですか。
大回り乗車で。写真と動画を撮ることができればいいなと思っております。
あの和歌山線中はおもろいとこですよね。
僕もこの前ね車で高野山行った時にね一瞬ね、はい、あの紀の川あたりでね、
はいはい、
あのなんか細い線路通ったんですよ。
そうですよ。
小さい踏切ね。
あれですよ。
これ何や思ったら俺 JR の和歌山線なんですよ、ね、
これはもう僕はあの和歌山駅からね奈良まであれ行ってね、はい、本当に乗り心地がよくて、まあ、乗り心地はあんまり良くなかったけども乗り応えがあってこんなとこを鉄道が走ってるのかというね。まあ、橋本っちゅう駅、それが行くんですよ。南海線と和歌山線の合併、あの合流の駅ですから。
あ、まあ、ええとこやないですか。
それは、あこはもう、それあの辺の中心地ですからね。
そうですか。
ただ、まあ、何も知らんところ行くから、樋口さんのレポートがまあ楽しみですよ、ね。
そうですね。
どういうのが取れるか。
本題です。
あ、今まで、あのサブで本ですね。はい、
10月29日と10月30日に、近鉄、はい、鉄道祭り2016。がありました。近鉄鉄道祭り2016、
はい、
これ近鉄ですよ。今度は
わかりました。
JR ちゃいますよ。
わかったわかった。
今週は10月29日の様子をレポートします。
ありがとうございます。
普段写真用にフォトゾーのリンクを貼っていますが、フォトゾーってまあそういうあのインターネットサイトがあって、まあそこの URL 僕に送ってくれるんで、僕はその URL クリックしてフォトゾーの写真を、樋口さんの撮られた写真を見てるというね、そんな話なんですけど、そのフォトゾーというサイトが復旧ですね、復旧作業に時間がかかっていて、まあ、なんかあったんでしょうね。
時間取ったんでしょうね、
うん、まあ、サーバーがダウンしたんかな。
まあそれは、
はい、まあね、アクセスできないため、
はい、
YouTube の動画のアドレスだけ送りますと。
おお、そうですか。はい。
ということで、まあ、いろんな動画、樋口さんほんま動画撮りまくってますよね。
すごい力ですよ。
会場に入ると、
はい、
これ近鉄鉄道祭りの話ですよ。
あ、今度はもうね、ちょっと変わってますね。はい、あの小木に買うとこでは
なし、そうです、
鉄道祭りの、
はい、会場に入ると、
はいはい、
鍵路碑の乗車体験の当日券を買いましたと。何ですか、鍵路碑って。
鍵路碑という、鍵路碑と読むんやと思いますけどね。なんか奈良の独特のこれ、 気候現象みたいなものがあるんちゃいますか？なんか
気候現象、
うん、なんか
の乗車体験。
いや、だからそれ、限りという。
あ、これか。
あの、あれ
これか、クラブツーリズム専用列車。
うんうんうん、そうやと思いますよ。
限りの、
うん、
ちょっと今、アクセスしてます。
うん、
これや。
はいはい。何かすごいですね、ちょっと。
なんか九州の電車みたいな。
うん、まあちょっとそんな感じで、ヨーロッパ風のデザインですよね。
こんな電車があるんですか？
うん、そう、限りっていうのは。まあ、近鉄、今頑張ってますやん。いろんなおもろい。
書いてますよ。近畿日本鉄道の特急車、うん、12,200系を団体専用列車、15,400系に改造した、クラブツーリズム専用の団体列車のことやと。
クラブツーリズムはすごい力持ってきましたね。
これね、ちょっとね、あの、安倍さんもなんかよくね、
ええー、あ、こ
う、ね、関係してるとか。
おもろい、関係っていうか、まあ、安倍さんはお得意さんですよね、うん、向こうにしてみたら。すごい高級な、なんかこう、海外旅行も面白いし、ここの。
はい。これ、これがその動画ですよ。ちょっと見てみましょうか。これ、受付会場を遠くから撮られてるんですよ。
なるほど、なるほど。
ものすごいズームしてるんでね。
なんぼこのね、
これテントがある、あるじゃないですか。
で揺れ防止も入ってるんでしょうけど、どうしてもちょっと揺れるんやね、ここまでアップにしちゃうとね。いや、わかりますよ。
まあ、これが受付会場だと。
はいはいはい。
いうことですよね。
はいはい。
で、またメール戻りますよ。
限りという、まあそういう電車があったということですね。はい。
限りの乗車券を買ってから、
はい、
奈良交通バスの動画を撮りましたと、はい。
あ、そうでしたか。
いうことで、まあ、これもせっかくなんで、ちょっと見てみましょうか。
は
い、
ああ、これですね。
これね。
奈良交通、ちょっと最近乗ってへんな、はい。
新宮駅に行く。
これ、日本一長いバス路線でしたよ、確か、はい。これも乗ったことあります。僕、新宮までこの奈良交通行ったこと2回ぐらいあります。
あ、そうなんですか。
いいですよ。
あの、あ、これね、
例の、あの、吊り橋も渡りますしね。
戸塚は経由。
渡るんちゃう、吊り橋を途中検査して渡ったことがあります。
あ、これバスの写真ですよ、動画ですよね。その後、車両撮影会の会場の動画を撮影して、島風が通過するところを撮りました。これ島風っていうのがね、樋口さんのあの、そう、YouTube のチャンネル名にもなってるんですよ。島風さんというね。まあ、それぐらい樋口さん、これ大好き、そうそう、大好きな、あの島風という車両ね。
もう本当に難波の駅で惚れましたね、あの車両には。
なんかあれ、なんかその何とか賞とか取ってるんでしょ。
多分そうでしょう
ね、確かね、
うんうん、まあ、あのちょっと離れられないぐらい良かったですよ。まあ、難波停車時間が短いからね、すぐ出ていくのが残念でしたけどね、よかった。
島風の動画を撮ってから、うん、鍵広に乗るために
鍵広い、
鍵広いか、
うんうん、
鍵広って言ったらなんかあの、ね、鍵屋さんみたいなね、
淀屋橋のねあの船が浮いてますけど、
鍵広いに乗るために五井堂駅に戻りました。
五井堂よ行ってありますね。
限り発車前の五井堂駅の動画も撮ったという、
ありがとうございました。
本当
にご苦労さんです。
そして限りに乗って、あ、はい、乗られたんですか、うん、この間から特別乗車みたいなのがあったんやな。
県交代言ってありました、
ね、うん、別にそのクラブツーリズムのツアーじゃないけどってことやな。
こういう祭りやから、ちょっとクラブツーリズムから外して祭り用に使ったんちゃいますか。
限りの高安駅までの、
はい、車庫ですね。
限りの高安駅までの車窓動画ですと、いうことで、
はい、
これかな。これもう車内入ってますやん。
入ってますね。
はい。五井堂。
五井堂、すき家が出てますね、五井堂の。
いや、それ、看板や、それ、すき家って。前田日におき、期間も言うたりや、それ。で、まあ、高校生の男の子がね、
あ、なんかね、
はい、あの、スマホで音楽聴いてますね。
ですね。
で、撮り鉄の方も、
はい、やりましたね。
出まして、で、こっからスタートかな。
でしょう。
あ、これほら、もう発車しました。
高架下をずっとくぐりましたね。
はい。
なんとな。
まあ、14分ぐらいの動画なんですけど。はい、まあ、意外と都会ですね、この辺り。
そうですよ。
いろんな家がいっぱいあります。はい、向こうに山が見えてますね。
はい、そうですね。
まあ、そんな車窓の動画をいただきました。
はい、
高安車庫についてから、
はい、
電車の屋根の上を見学。
はい、
屋根の上、
なんとなんとすごいですね。
そうですね。
めったに見られませんね。まあ、千日王の駅は見られますけど、屋根がね。
そうですね、はいはい。屋根の上を見学、
はい。
その時の動画がありますと。あ、これも動画があるんですか。これちょっと、ちょっとこれ、ちょっと待ってくださいね。どんな動画なんやろ。
ね
これちょっとね、あの、うん、もうあまりにも動画が多すぎてね。
よしさんは、まあ、ほんと精力的に動いてあります、はい。
これちょっとね、じゃ屋根の上ってどんなんなんかなと思って、
うん、
ちょっと見てみましょうか。今アクセス。
通路と狭くなっておりますし、屋根も低くなっておりますので、十分注意して上に登ってください。
あ、もう上に登って実際屋根登らない。
それでは、ね、私の後について上に登っていただきますので、よろしくお願いいたします。
あ、ヒグさん一番目やないですか。
ガイドは違反です ね。お尻を切ってますけど、
はい、すごいな。
近鉄の社員の方に。
階段登って。
いろいろと立ち入り禁止のテープがもう何かベタベタ貼りまくってましたでしょ、これ。あら、おー、出た！
あ、出た、出た、出た。
あ、上から、あ、そう、屋根の上に係りの方がいてはりました。これ説明しちゃうんでしょうね。危ないね、この人。ちゃんと乗ってはるけども。
そう、危ないやろ、専門家やから。あ、これ会場か。見渡せる。
紅白の幕貼って、すぐ。
なるほどね、これレアですよね、この
2階建て部分になる中間車両には1万キロカロリーのクーラーが4台乗っております。
冷房装置の解説、
冷房暖房、
それじゃあこのクーラー一体どれぐらいの容量かというと、ね、家庭用のクーラー6畳用の家庭用のクーラー2台分に相当する容量がを持っております。
はあ、ヒューズとかいろいろ書いてました。
新しいものに変えなさいということで、限度が来たら変えます。そして、新しいスイーター体を乗せますと、新しいスイーター体というのは、やはり新しいから分厚いので、
これ、柵を挟んで向かいに、電車の天井が映ってるんですよね。
今度、バネを広げてあげると、パンタグラフの上昇圧力が高くなります。
パンタグラフの話もしてありますけど。ま
あ、こういうところで修理してあるんですね、2階の修理は。
そういうことで
し
ょうね。
それに、まあ、一般の人っていうか、見学者は、まあ、近鉄がサービスして、入れてくれて、そのトップにヒュークさんが、まあ
ね、
カメラを持って、
そうそう、
登りはったという貴重な映像ですよ、これね。なかなか普通のものは見られない。
人型ロボットナオが、
はい、
青の高校公共局の案内をしていました。
あ、そうですか。
その動画もあると、
はいはい、
青の、ナオか、ごめんなさい、ナオの案内の動画を撮ってから、これナオってなんかそういう
名前、
ロボットがあるみたいですね。人型ロボットって書いてますけど ね、
はいはい、
14時30分より、
はい、
漫才コンビ笑い飯のステージがありました。
は
あ、
いろんなことやるんです ね、
飯が笑うっていうね。
面白そうですね。
笑いながらご飯食べると健康ですよね。
まあ、のど詰めるんせんとね。
餅じゃないねんから。
いやいや、ほんま
に。米もあれか。のど詰めるか。
うん、まあ、万が一ね。
笑い飯の、なんかありました。
うん、亡くなった人がありましたもんね。滋賀県で。
あ、そうですか。
早食い競争してね。農協でやって。
あ、おにぎりかなんか。
おにぎりが詰まったっていうね。
ね、
ま
あ、やっぱり、早食いあかんですよ、皆さん。気をつけてくださいね。
こんなことするっちゅうのはちょっとね。
農協が悪いっていうよりも、やっぱ早食い自体がね、あんま良くないですからね。
まあ、
別に、いや、別にやりたい人はやったらいいんですけど、それで死んでも文句言ったら
いい
です
よね。まあ、そういうことですね。
やっぱ自己責任ですよ。
まあ、それはそうですね。
はい。笑い飯のステージがありました。
はい。
漫才の後の近鉄の CM と、
はい、
パルケ・エスパーニャでの、
はい、
カウントダウンイベントの裏話がありました。あ、だからまあ、笑い飯さんが、近鉄の CM 出られた時とか、
まあ、そういう時しはったんでしょうね。
まあ、ちょっと、オンエアできないような。
まあまあまあ、うちわの話が、
うん。そういうことがありました
と、まあ、ね。ああいう人、そんなんちゃんとやってくれはりましたからね。
そうそうそう。
うん、まあ本当ですよ。
動画を撮ることができたのでアクセスしてください。まあその動画もあるっていうことでね。
いやー、
ほんとね、笑い飯ファンの方も、涙流すってやつですよね。
なんかまあ、いわゆる鉄道ファンにとってはこの樋口さんの動画っていうのはね、貴重な、もう本当アクセスも多いしね。
いや、樋口さんやっぱいろんなところの需要を抱えてますからね。
うん、ものすごいやっぱり。
本当あの商売人やなと僕思いますね。
考えながらね、やってはるの、やたらとやってはるんじゃないです
か、
ね。
あ、全然ちゃんと考えて
はる。頭のいい人ですから。
そうそう。
すごいです
から。他に高安車庫の動画もありますので、ご覧くださいと。
それはありがとうございました。
ぜひ皆さん、島風さん、ひらがなで島風さんで検索してください。はい、
ちょっといい。まあね、あの動画、これラジオですけど映りませんので、全部この話してても退屈しはると思いますので、実際見合った方がいいと思います。
そう、
はい、オリジナル見てください、
は
い、
今週のボラボラネタ以上です。
ありがとうございました。
もう来週は10月30日、
はい、
だ今週は29日やったから、
そうでしたね、2日にわたって
行かれたってことです
よね。あとまたあるんですか、動画が。
見たいですよ。
あ、これはまた
来週はその2日目の30日分の近鉄鉄道祭り2016の様子ですと、はい、ちゃんと予告もありました。
ありがとうございます。
楽しみにしてます。
はい。どうぞ先見たい人は見張ったらね。
そうですね。そうそうそう。もうすでに多分アップされてると思いますんでね。
多分、もう早いです、この人は。はいはい、
あとね。
はい。
稲葉香織さんから。
ありがとうございます。稲葉さん、なんかね、連続 2回ぐらいいただいて、
そうそうそう、
光栄ですね。
これ、この方はですね、はい、僕らが以前取材した、はい、絵界と境店の時にですね、あの、あれ山本家住宅でしたっ
け、ね、そうでした。
山本家住宅でお会いした、
はいはい、
まあ、あの美容師さんなんですけど、
ね、案内の人がね、
そうなんですよ、
あの、合わせてくれはってよかったですよ。うん、中村さんもまあ、手伝ってもらって取材を。
はい、稲葉香織さんからタイトル、
はい、
ナマステ、
ね、ナマステ、はいはい、インドの挨拶ですね。ナマステ
インドじゃないですね、ネパールですね。
あ、インドもそうですよ。
あ、そうですか、うんうん、まあ、彼女はネパールです、ね、まあそうですね、ネパールとかチベットかな、
まあ、ネパールの領域です
わ、はいはい、バンバテッペイさんもお世話になります。
ドルとか、はい、
番組のことブログにも紹介させていただきました。
ありがとうございます。本当にすいません、あのご丁寧に扱っていただいて、
は
い、
12月17日のイベントの詳細が決まりましたので、はい、よろしくお願いしますと。
面白そうですわあれ。
いうことです。まあ、これ何のことかというと、はい、川口英会生誕150年記念の講演会というのがですね、はい、京都府は宇治市にございます、はい、大幕山の満腹寺というところでですね、12月の17日に行われまして、はい、まあ、その、 あの関係者の一人が稲葉さんということでございます。
まあ、満腹寺と普通は料理が美味しいんですよね。
あ、そうなんですか。
ここはすごいですよ。
あ、まあ、そのイベントのですね、はい、今お知らせをいただいて、ちょっとせっかくなんで拝見させていただきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
あ、これですね。
あ、これは、いや、
は
い、
あ、これはあのアクセスですね。
あ、なるほどね。はい。
はい、JR 奈良線、大幕下車。うん、徒歩5分。
奈良線出ましたね。和歌山線も出ましたけどね。はい。
JR 奈良線、大幕駅下車、徒歩5分。
はい、はい、はい。
京阪宇治線の大幕駅下車、徒歩5分と。
もう、でも近いですね。
徒歩5分です、ね。
まあ、あの、大きな寺ですからね。日本を代表するような。
はい。だから車でも来れるみたいですね。
あ、まあ、そりゃそうでしょうね。
京滋バイパスの宇治東 IC から5分と。
はい、はい。
そして大阪方面からの方はですね、京滋、うん、バイパスの宇治西ですね。
西っていうのがあるんですか。
はい、東の方はね、あの滋賀方面から来られる方の IC らしい、インターチェンジらしいですね。大阪方面の方は宇治西インターチェンジから10分の場所にあるということで、満腹寺
が行けるということですね。
そういうことですよね。
あ、そうですよね、はい、は
参加申し込みは日本ネパール協会関西支部のホームページから、
はい、
うん、ということで、あるんですね、あるみたいですね。ちょっとこれも近くなんで見させていただきましょうか。
はいはいはい。
あ、これですね。
おー、なかなか渋いですね。はい、この入り口のいいデザインですね。
シンプルで見やすいですね。
いいですね。イベントのご案内、会口1回生誕150周年、講演会とバーンと書いております。
はい、参加費は1000円と。
1000円、なるほど。
入館料含むって書いてるんで、
いいです
よ。だから、講演も聞けるし、うん、ここのあの、お寺の
見学もできる。
見学もできる、ね。
なるほど。
いうことで、
は
あ、あ、で稲葉香織さんも実際に講演されるんですね。
いいですね。
14時40分から、
はい、
絵界の歩いた道ネパールドルポ2016、
あ、いいですね、
というタイトルね。
まあ、つい最近というか、もう1ヶ月ぐらい前に帰ってきたとこやからね、ほやほやですよね、まだ、
そういうことです。他にはね、
はい、
高田隆三先生の旅行記に見る川口絵界という、
はい、これはあの講談社学術文庫の私の子だったら5冊やった、今3冊になってるらしいですけど、その旅行記、まあ、これはですね、あのピースランのね、高重さんが お父さんに言うて読まれたと言われて、
高校か中学
の時に、ね、まあ、それについての話とか、
ね、
お寺の和尚さんっていうか、あのね、あの田中和尚さんっていうのも
田中和尚さん書いてありますね、大幕山満腹寺の紹介、お話っていうのも
これも面白いですよね。満腹寺で中国系のやん言うけどよう分かってませんのでね。
いや、僕も全然分かってないですからね、
まあ、これは面白いですね。
はい、まあ、あの
安いは1000円ち
ゅ
うも安いと失礼な言い方やけど負けてくれてはんやろうけども、
あ、これ稲葉さんですよ、
はい、おー気持ちいいな、
はい、あの今ブログを拝見させてもらってます。まあ、あの最近も満腹寺行かれたと、おそらく今回のイベントの打ち合わせやと思いますけどね。
いいホームページやね、
はい、まあ、まあ僕らもできたらね、このイベント、まあ、文雄君はちょっとあの
私はもういつも土曜日じゃダメないもう、あの FM 戦力があるからもうやめたのかよ、もうどんぐらいですよね。
あ、そうですか、
はい、
爆弾発言、
まあ、もうちょっと我慢しましょう、
はいはい、というわけで稲葉香織さんから、
はい、
まだ皆さん興味ある方はですね、これ何で検索したらいいんかな、川口絵界生誕150年講演会かな、検索していいのは、
うんね、あれはまた大幕さん満腹寺のホームページが
かな、ね、ちょっと今検索してみますね、 Google で、
日蓮教会でもいいし、
はい、ああはあ、これって、まあ、ちょっとまた適当に皆さん検索していただきたいなと思います。
まあ、それをわしらが言わんでも、
そうそう、
インターネットは皆さんよう慣れてあるから大
丈夫です。12月の、17日
という。17ですね、土曜日でございます。
12月17日土曜日の13時30分スタートで、
はい、
2時間後の15時30分に終わるという、
ね、
京都府宇治市の大幕山満腹寺第一文化殿って読むのかな。
はい、まあ、行ったらわかるでしょ
う。わかりますね。
高山隆三先生の講演もね、
はい、
聞きたいし、和尚さんの声も聞きたい、まあ、もちろん稲葉さんが一番、まあ、知りたいところですけど、
そうですね、はい、あとね、
はい、
まあ、これ文雄君もこれ取材行ったん、ここ
どこやねん、
これぬくもりサロン、 うん、ぬくもりさん、ぬくもりさんは行ってないですか？
行ってない。わし初めてや、
ぬくもりさん。行ってない。今度は私らの、はい、親戚のですね、
はいはい、
ケイスケさんが、
そう。
尺八演奏者なんですけど、
なんか、ねえ、すごい名刺持ったら出世して。
ねえ、これね、この
名刺、ね。登山流の師範代とか。
だからちょっと痩せましたよね。
うん、偉い。
結構前ね、
表情もしっかりした表情で。
まあ、満腹じゃないんですけど、服やったんですけどね、なんかちょっと顎のラインもシャープに出て。
うちの家系としては音楽家のプロが出るっていうのも珍しいわね。
初めて？
違いますか？誰かおりますか？
いや、知らん。
で、うちの私の姉の息子の息子なんですよ。
はい、あ、そうなんですか？
そうやろ。
いや、そうやろって。うん、ラジオの聞いてるとわからんからな、
う
ん、
いやいや、
リスナーさんのちょっと代弁してるん
だけど。息子ですよ。
あ、そうです。まあ、そのですね、相葉圭介くんが、今度は豊中のですね、はい、七福温泉という。
いいですね、庄内、ね。
はい。銭湯ですよね。
銭湯です。
まあ、皆さん、地元の方が毎日通われる。
いわゆる温泉やないです
か？温泉やないですね。
温泉って名前ついてますけど、ね。
そうそうそう、はい。七福温泉という場所でですね、うん、この尺八の演奏をします、
ね、
そして尺八の演奏を聞いて、うん、そのお客さんに歌ってもらおうという、うん、
ちょっとカラオケ的なこともやり言ってましたね、
はい、これがね12月の12日の月曜日の13時30分から、
はい、
大阪府は豊中市の大黒町、は
い、大黒町ですよ、大きな黒いですよ、
はいはい、七福温泉でありますので、
はいはい、
まあ、これ僕もまあ取材行けたら行こうかなと、うん、
ぜひとも行ってほしいと思います ね、
そうですね、
まあ、尺八いうのもこの放送であんまり流れることもないしね、一遍どんなんか、またその年末のその銭湯とか、で、まあ、割と年寄りの健康問題みたいなのもあるらしいし、
そうそうそう、
65歳以上はなんか100件かなんかで入れてもらえるとか、黒いね、
見た
い、まあ、若い人も行ってもいいと思いますけども、先頭のそういうのって取材したことないからね。
ないですね、僕らね。
まあ、落語の人とか結構やってありますもんね、先頭でこの頃ね。
落語もあるしね、うんうん、なんかチェリストの方も来るとか。
これいいでしょうね、
そしてね、ハープ、
うん、ええ、
で体操。
もういいですね。
まあもちろん落語とか、ギターもあるみ
たいですね。ね、なんかのシルバー人材センターがなんかがやって
は
るんですか、
はい、まあ、みたいですね。で、高齢者支援課っていうのもあるらしいです
ね。豊中市のね、
はい、
あ、まあ仕上げても一つの音楽の街豊中ですから、そういうことがあってもいいですよね。
そうですね。まあ、皆さんまた興味ある方は、
はい、
12月、
まあ、多分てっぺくも行くと思いますので、でね、よかったら向こうでね、はい、まあ、取材ぶりのも見てもらってもいいかもわかりませんね。
行かへんかもしれんから
。ほんまかいな、行ってや。
いや、また取材申し込みしてないからね。
そう、やって、
はい、
やって
ほしい。この高齢化が OK 出したら、僕も行かせていただきたいと思います。はいはい、
まあ、多分 OK 出すと思います、
はい。はい。以上かな。
はい。
うん。
あ、そう、
まあ、文雄君、
ほんまに。いや、もうそんなとこですよ、はい。もうあんまり引っ張るもんないしね。
そうですね。
うん、
いや、今週も楽しかったですね。
いやいや、もう、ね、毎回皆さんのおかげでね、この頃もう本当に、はい、僕らが取材いかんでも、もう、
そう
なんちゅうか、特派員の方とか、リスナーの方が、まあ、ええネタばっかり持っててくれて、サボってるわけじゃないんですけども、まあ、またぼちぼちとですね、僕らの歩きみたいなものも入ってこんと飽きませんね。
あとね、今、まあ、最後にご紹介したいんですけど、はいはい、ノンさんのボストン通信で、文房具の話。
あ、まあ、あの人文房具好きみたいな、ね。
ありまして、まあ、ボストンの文房具が、まあ、ちょっとこう、あの人の、
ビッグの
趣味に合わないという、液漏れがするとかね、その話ありましたけど。
アンダーライン引くやつですか、
はい。で、その時に、僕このマーカーがね、ゼブラのマーカーが、液漏れするって話。
結構意外でしたね。
したじゃないですか。そしたらね、よっちゃんがね、今度はユニのマーカーを買ってきてくれまして。
はいはい、ユニの液漏れ線というね。
そう、で、これね、今使ったら、ほんま液漏れしないんですよ。
面白い
ですよ。でね、これね、うん、なんで液漏れしないかっていうのを、まあ、よっちゃんからの話なんですけど。
あの人、まあ、そういうことだと追求するからね。
で、マーカーって、2種類あるらしいんですよ。大きく分けて。
なるほど。
はい、その、一つは、その、いわゆるその、インクの供給の方法なんですけど、一つはね、スポンジにインクを含ませて、うん、で、そのスポンジのインクを外に出す方法と、
はいはいはいはい、
で、もう一個は、その、液体としてインクが、その、カートリッジに入ってて、で、それを、その管を通して先から出すっていう、ね、で僕が液漏れしたっていうジブラのやつはその校舎の方やったんですよ。そのカートリッジみたいなのが入っとって、で管から液をその先っぽに出すっていうね。
なるほど、まあ、毛細管現象とかなんかでね。
で、はい、こっちの方は
ユニの方
は液漏れしやすい。いやいやユニやユニもややこしいもん。ゼブラの方は液漏れしやすいと。
はいはい、
でユニの方の一回スポンジに含ませたその顔料をその先っぽから出すっていう方は液漏れしにくい。その代わりあんまり出ないです。
なるほど。
だからどっちを取るかですよね。
あ、なるほどね。
いっぱい出て液漏れするか。まあ、これ普通はほんま液漏れしないはずなんですけど、まあ、僕が買ったこのジブラのやつはなぜか液漏れしたというね、ことですよね。
まあまあ、僕はやっぱり液漏れは嫌やな。 のとかバー汚れるのは嫌や、うん、僕それ使わへんけどね、それ大体そういう。
ふみ君ラーマトグラ。
僕はまあ、
これ詳しくは、ボストン通信の23の最初の方で僕ら、全然アイスランドと関係ない話してますから、
ね。まあまあね、文房具も、まあ言うたように、この、僕、これ愛用してます、このノック式のパイロットのね、ペンの話もまたせなあかん、だいぶ資料が集まってきましたん
で、ね、万年筆ね、
万年筆の話、ね、
結構高かったやつです、
ね、1万6000円して、まあ、みんなびっくりしてましたけども、はい、これが感じがいいのこの音ね、これで万年筆の先が出てくるというか、ペン刺しましてもワイシャツで汚れないとか、まあ、いろいろええとこあるんですけど、そんな話もまただいぶ溜まっております。それと機械式の腕時計の話もしたいことがいっぱいあって、まあまあいろいろあるんです、
まあ、忙しいですけどね、
忙しいです、
徐々にやっていきましょう、
徐々にいきましょう、
はい、というわけで、はい、我々の動きちゃう、それはもうニュースでやりましたし、はい、リスナーさんからのお便り紹介、はい、終了と同時に JOBBB464 すべてのプログラムを終わりました、
はい、お腹が減りました、
そうです、ちょっと手も冷たくなってきましたので、
いやいや、
この辺りで終了させていただきます。皆様最後までご視聴ご清聴ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
JOBBB464 は私バンバ鉄平と、
はい、バンバフミヨ、
そしてお料理コーナーはよちゃん、
はい、
タブ鉄大学教授のタブチャムルさん、
はい、
そして江田島クレの皆様、
はい、
さらにボストン支局ののさん、
はい、アイスランドの
皆様、
はい、まあいろいろ言わなあかんねもう大変、
最後にリスナーの皆様でお送りしました、
はい、
来週木曜日深夜1時は465でございま す,
です、ね、はい、
皆さん最近朝晩寒なっております、昼間も寒いところもあると思いますが、すね、風などあとね最近ノロウイルスが大阪でも流行ってるらしいので、
ね、
まあ、そのあたりも皆さん気をつけて1週間後に元気な姿でお会いしましょう、
はい、
それではさよなら、
バイバイ。